大阪玉造り日の出通り商店街ボラボラの2位でございます。ボラボラは先週に引き続き文雄くんです。
はい、よろしくお願いいたします。歩いてまいりました。2月の20日にね、歩いてきた話でございまして。
水曜日。
そうですね。
2016年。
そうです。今年でございますね。
13時23分頃。
おし、ありがとうございます。でございます。えらい、詳しいところまで引いていただいて、はい、ありがとうございます。
写真に時間が書いてました。
なるほど。まあ、僕の撮ってきた、まあ、はい、写真パッパパーと適当に撮っておりますけども、はい、それをまあ、てっぺいは見ながら、
そうそう、デジタルカメラのね、
僕もちょっと横目で、横で見ながらですね、
写真ですけど、
てっぺいの、まあ、いわば、なんちゅうか、交渉員か何時何分とかいうことは言うてもらってるわけですけども、そんなで進めていきたいと思っております。はい、玉造り環状線の駅ですね。
そうです。
環状線の駅で、一番最初に、できた駅のまあ一つであると玉造りっていうのは、ね、まあ原始的な原始というかまあ原点的なね。
だから当時は JR じゃなかった
ね。ね違いましたですね。
大阪鉄ではなかった。
大阪鉄道という私鉄の、まあ電車はまあ天王寺からですね、うん、玉造り間を開業しました。これ蒸気機関車がシュッポシュッポと行ってたという単線開業やったんですよね。
電気じゃなかった。
電気じゃなかったんです。うん、だからこの辺大変だと思いますよ。煙が出ましてですね。
まあそれでも許されてたんでしょ
うね。そうで
しょ。ちょっと郊外みたいな感じでしょ、
ね。郊外でまだ大阪市内に入ってなかったもんですからね。
あ、そうです。
この辺り割と後の方に市外に入ったというようなことも聞きましたけども、
はい、
まあそんなところで、明治28年のですね、1895年の5月の28日に開業いたしましたのが我が玉造り駅でございますね。
あ、もう我がって言って
ます、ね、我がって言っても私がまた多分こう、まあ、しばらくおると思いますので言うてるんですけども、
うん、
そんなところで、まあ、この玉造り駅からまた、この同じ年のですね10月に、大阪駅までね、まあ、大阪鉄道がまあ線を伸ばして、でこれで環状線の半分がですね城東線のエリアっていうんですかね、城の東のエリアっていうのができたという、環状線半回りがこれで完成したわけですよね。まあ、そんなところで、玉造りというのは環状線というものを考えるときにはですね、やはりまあ大変重要な駅であるということです。
そうですね。はい、大阪環状線
です。大阪環状線ですね。わざわざ大阪がつくんですけども。
まあ大阪ですからね。
ね、環状線というのがめったないあれタイトルらしいですね。本読んでますと。
す、
東京には環状線というのはないって言いますのね。山手線とかそんな言うてもね。
あ、
なんか環状線というのは正確に正式に、
はい、
なんちゅうのか鉄道のエリアでですね。
あ、
まあ、この辺は田淵さんに聞かんと僕の判断ではないんですけど、分かりませんけど、そういう本には書いてましたね。大変珍しい名前やと、環状線と。しかも大阪がつくのがおもろいというようなことも、
大阪ですから、
書いておりました。
はい、
さあ、その玉造り駅へおりまして、
はい、
でそれでですね、ずっとそのままちょっと北の方へ上がったところにですね、
はい、
これ長堀通りというね、大きな通りがありますね。
昔、運河が通ってて、
はいはい、
なんか昭和40年代ぐらいなんか埋め立てられて、確かこれ道ができたみたいな話があったと思います
ね。あ、そうでした。
そうです。というかね、運河というか溝を埋め立ててね、うん、昭和40年ぐらいに。
あ、ほんまに。
僕ら一回、船場ボラボラで、
そ
こら
辺
を詳しく調べたじゃないですか。
ああ、なるほど。まあ、長堀という堀ですから。
確かあの時、まあ、多分、順次やと思います
が、
その一気に埋めたんじゃなくて、
な
まあ、徐々に埋めていって、最終的に埋まったのが、なんか昭和40年代やったはずですね。
そうですか。ちょっと僕、それはもう、すでに忘れておりました。
で、今、下に長堀鶴見緑地線っていう、確か地下鉄が通ってまして、
はいはい、そ、
まあ、その地下鉄の駅にも、
はい、
玉造り駅っていうのが、
両方あるんです、ね。
ございまして、
はいはい、
N-19 という、
ま
あ、多分長堀鶴見緑地線の N ですよね、
はいはいはい、
それの19の駅が玉造駅で、
はいはい、
それのね5号出口のあたりから本日の日の出通り商店街がスタートいたします。
これ N-19とかね、いろいろ各駅にこんな番号がついとんねんけども、
は
い、僕ら自身は何のあんまり意味も感じなかったんやけども、なんか外国の方とかですね、
そうそうそうそう、
なんかアプリとかなんかしつこてる人にとっては
そうそうそう、
パッとこれで、まあ、その駅が出るとかね、
だって駅の名前知らんでも番号知っとったらいいわけやからね、
だからその辺のところはやっぱりよく考えられてるんだな
と、そうそう、よく考えてます、ね、ちなみに御堂筋線は M でございます。
そうでしたですね、まあ、そんなところも、まあ、ちょっと付け加えておきまして、でそんなんで、まあ、とりあえずは長堀通りで出まして、そこを、まあ、言うてみたら左折するわけです
ね。そうですね、西の方
にちょっと行ったところでですね、今度はその地下鉄の方の駅がありました。
そうです。
で地下鉄の方の5号出入り口順がありまして、
5番、5号
です、ね、5番、
5号、5号、5号、いや、あっとるやん、あっとるやん、
うん、まあまあ、おたんでしょう。たまたまおただけだと思いますが、
先週訂正してよかった、
5号出入り口があって、
はい、
そこのところの、まあ、このなんちゅうんですか、大きな通りのところにはいつも、はい、私が行った時は野球馬さんが出てはりました。いつもピーチ音がしてましてですね、今日出てはるかどうかわかりません。
あ、今日というか、まあ、皆さんの聞いてる時に、ね、
聞いてる時にはね、出てはりまして、兄ちゃんがですね、
はい、
ちょっとまあ、これ で止めてもええんかいなと思うようなところにちょっとこう遠慮しながらですね、止めながら営業したり、はいはい、まあまあ、経営のね、サンバかなんかのもんですから。
サンバって、うん、なんかどっかの来る会社のやつですね。
スバルサンバですね。まず行くの好きなスバルですけども。
群馬県ですか？スバルは違うから。スバルは静岡県か。
いや、多分、静岡じゃないと思いますね。はい。まあ、関東の会社ですよね。ね、まあ、もともとは、富士精密かなんかいう航空会社やったんです。だから、ね、飛行機を作った会社が、まあ飛行機作ったのは戦後車になったのも他にもありますけども、そういうところがまあ非常に、まあ、ファンの多いところですよね。ものすごいスバルでないとあかんというね。
車好きの人がね、かなり好むメーカー。
面白いですよね、スバルっていうのがあるんでしょうね。それのまあ軽音のタイプが僕らはサンバ言うて
るんですけど。買わんかったん？
焼き芋？うん、おまかなんだからだ。もうね、まあ10円も節約してね、はい、わざわざ新大阪から行くぐらいのもんですから。うん、焼き芋300円で400円しますんでですね。
結構高いですからね。
そうですね。
うまいんですけどね。
もうあの焼き芋屋さんの焼き芋も最高ですよね。
ただ高いんですよ、やっぱり。
ああ、まあ、それはしゃあない。
移動の石油屋さんと一緒ですよ。
まあ、そういうことです。それはしゃあないですよね。ただ僕はまあ、飲み物までね、水筒持って行ってね、はい、節約経済で、はいはい、まあね、本当にゲストの人にも交通費も出さないような放送局ですので、自らがですね。
僕らのことですか？
いや、ゲストの人ですよ。例えばまあね、ここへ、田淵さんとかね、
はい、樋口さんとか。
例の、樋口さんと来てはっても、全部自己負担やないですか。ね、やっぱり交通ぐらい出したいですよね、できたらね。それをしてないぐらいですから、
まあ、
自らも、はい、いや、出してくれ、出せないから、
だから、ね、焼き芋も買わへんし、
焼き芋買わないし、
電車も安い方に行くし、
そうです。パンはですね、よっちゃんの作ったパンを持って、公園の寒いところでね。で、この、まあ、テルモスの魔法瓶でですね、はい、座りながら飯食うとるということですよね。あの
パッキン変えた後ですか？
帰る前です。
帰る前、あ、じゃあちょっと漏れとったな。
漏れてました。
お茶もな、
気ぃつけんとね、カメラに引っかかったりするんですけども、はい、まあ。
温度もちょっと下がり気味でな。
まあ、温度は下がるもいいんですけどね、ああいうカメラとかあんなにかかると嫌ですよね。
いや、というか、潰れますから
ね。まあ、潰れてなかったですけどね。まあ、そんないらんこと言ってます。で、それでそこの5番出口のところ、今度またですね。
5や、5。
5番出口のところをですね、今度、まあ、西の方に降りていく、まあ、通りがあって、はい、そこから大体、この今日の日の出通り商店街っていうのが始まるんです。
これ、南北の商店街で、
はい、
で僕らが今歩いてるっていうか僕らが今文雄くんが歩いてるのが北側の商店街なんですよ。どっかで南北分かれるみたいですね。
そうですね。ただもっとね商店街としてはね、
はい、
あれだしですよ。もともとはですね鶴橋の方まで行ってた商店街らしいです。ずっと通りが。
ああそうなんですか。
アーケードがあるのがですね、
はいはいはい、
日の出通り商店街北商店街というのと、真ん中ぐらいから日の出通り南商店街。これは立派なアーケードがありまして、
はいはいはい、
まあそれなりに広さがあってですね、下もちゃんとしたタイルで舗装しているという、ね。
結構遠いよ、玉造りから鶴橋って。
500メートルぐらいちゃうかいなと、まあ自分の感覚でやったんですけども。
玉造りからちょっと南に行ったところに鶴橋っていうのがありますけどね。
これ鶴橋まで行くのもっと遠いですよ。500メートルじゃないんですよ。アーケードがあるのが500から400が、まあそれぐらい、1キロはなかったように思うんですけど、まあなんせ私も数字っていうものについては、
うん、
まあことのほか疎いもんですから
ね。ものすごくこだわんねんけどな。
こだわるけ
ど。こだわるくせによう間違える
ん。わかるんですよ。わからんなんですよ、ね。
さっきも明治とかなんかややこしいこと言うとったでし
ょ。いやいやあれは合うてます。
あそうですか。
はいはい。まあそんなんで、うん、このまあこの前もちょっと申し上げましたように玉造りの商店街一番多分この玉造りの駅がですね、
はい、
できた頃に、
うん、
まあこの辺の人口がバーっと増えてきたと、
うん。
まあ前も言いましたようにこの近くにですね森の宮というところがあって、
はい、
そこのところでまあ陸軍のなんとか交渉とかね、
はい、
陸交渉というのがあって、
服作っとったんですか？
まあ、服だけと違って大砲の弾も作ってるんですけど、そういう工場があったんですよね。それがまあこの辺りをものすごく活気づけたわけですよね。
まあ労働者の方がここらに住んではったということ
ですね。勤労者労働者の方がやはって、サラリーマンの方もあるし肉体で働いた人もあって、それがまあ一つのここの玉作りがですね、そういう方々の憩いの町でもあったということで、この辺りの商店街の歴史をそれなりに、本とかを紐解いて調べてますとですね。
紐解いたか。
紐解いた。はいはい。お笑いの街玉作りとか入れるのもありますね。昔はここにはですね、これね、玉作り日の出通りの三幸館というですね、
はい、
まあこれものすごい、まあなんちゅうんですか、有名なお笑いの劇場があったらしいですね。その他三幸館を寄せですよ。
どんな字？
三つの光の館です。
あ、まさに日の出ですよね。
まあそういうことですよね。この近所に三光神社という、まあ、神社もあるんですけどね。これもまあここから名前来てるのか分かりませんね。日の出通りからですね。
うん、かもしれない。
まあそんなんで、はい、三光館の他にも玉造り座というのがあったとかね。あるいは、まあ、朝日座というのがあったとか、ね。
まさにそれも太陽じゃないですか。
そうですね。で、大和館。これちょっと違いますね。太陽は関係ないですけどね。まあ、
日本ってことですね。
まあまあ、これぐらいのこの有名な寄席があって、それがもともとは歌舞伎の劇場やったり、
はい、
寄席やったりしたのが、 まあ、あの映画が流行ってくると旭沢ですね、玉造り東宝という映画館だったとかね、まあ、大和沢ですね、第一電気館というね、これはまあ洋画専門の電気になったとかいろいろ名前を変えながらですね、結構まあ昭和30年代ぐらいまでは、うん、ここはまあ歓楽の街やったということで、まあ、そして通り自身ももう少し狭かったと言われてますね、うん、最初の方はね、
この日の出通りが、
日の出通り自身がね、今でもちょっと狭い思うんですけど、もっと狭かったということで、うん、だからまあ道頓堀のちょっと横丁みたいな感じだったかもわかりませんね。そこにまあ映画館とかいろいろあって、うん、まあ食べ物屋さんもあって、まあ、当時おしゃれ、帽子がおしゃれですが、帽子屋さんがあったとかね、あるいはビリヤードっていうのがまあ非常にね、当時流行ってたから、トマス劇場があったとかね、うん、まあそういう古い店も残ってまして、この前その帽子屋さんのですね、
はい、
あの女性経営者の方のお話をちょっと紹介しましたね。まあそういうような、まあまあ、あのその女性経営者の方もおっしゃってましたけども、
うん、
あの戦争前から戦争後もですね、この日の出通り商店街のことを東の震災橋と言うたぐらい、まあ賑やかったと言ってありました。
文雄君って何年生まれです
か？僕昭和14年です。1939年ですよ。
まあまあ1900がいいですわ。昭和14年。
14年。
さっき昭和30年に撮ったの。
ええー。
ってことはまあまだ高校生ぐらいか。
まあまあその頃はまだ映画館がいっぱいありましてね。
う
ん、
いやというかここの日の出通りは行ってないな。
あ、行ってない。これはもう僕は京都におりましてですね、うん、京都の左京区からですね、はい、まあせいぜいが塩原町のあたり。
不良高校生やってね。
いや、不良やね。もうおとなしい高校生
です。あ、そうですか。
うん、ただまあ、あの、なんちゅうか、やってることはかなり変
えてる。
猫と戯れたり、はい、まあ当時、あの、デモがあってね、
はい、
僕はまあ何回も言いますけど、残念ながら政党系のデモには何も参加しなかった。うん、自分勝手に行ってですね、
はい、
まあ、デモのを見てたり、ちょっと参加したりしながら、
ね。暴れるのが好きやった。
暴れるの好きで
した、ね。で、なんかちょっと、あ、やばいなってなったらすぐ逃げるんやろ。
そういうことですね。で、みんなが騎士を殺せ言った、俺も騎士を殺せ言ってね、当時の塩の名前ですけどね、そんなこと言ってましたけども、実際そんなことはまあもちろんする気もないし、
うん、
まあ調子乗りっちゃ
う、煽るのが好きやったん
ですね、まあ、煽る
温度取りみたい
な、ね、煽られるのが好きなんですよね。あ、そうなんですか。まあ、そういう、まあ、あの、まあ、昇進な高校生を、
じゃあまあちょうど文雄君が16歳ぐらいの時にここがかなり全盛期やったという、
そういうことです、そういうことですね。その他この近くにはですね、
はい、
春の座というですね、こういうような、まあ、なんていうんですか、あの女流浪曲師の方の専門の
浪曲はね、
はい、
まあ、今でこそちょっとこう下火ですけど、
いやいや今だからまたこう、
あ、そう出てますか、
はい、春野百合子さんというね、東京大学出身の浪曲師はいてはりますもんね。
東京大学ですか。
東京大学、これいちいち言うのがおもろいですけどね、うんうん、
みんな
言
ってますか。当時ですか。
え、
当時、
いや今のこの春野さんのこの春野座の時は春野百合子さんの初代やったんですよ。
東大、
いやこれは東大やな、
東大
や
な、
普通の人、あ、残念です、芸人さんです。今の人はなんか東大らしいですよ。
あ、
綺麗な人、あんな綺麗な人が東大やったら、俺
の東大、東京大学のことです
か。東京大学です。昔の帝国大学です
よね。僕行ったことありますよ。
まあ私も前は通ったことある。
いや僕中入ったことあります。
そうですか。なそんなもんどこでも入れません。ちょっと待ってください、お茶飲みましょう。はいはい、失礼。うん、なんかちょっとなんとなしにこう、
いやというかなんか砂っぽいんですよ今
ですね。まあ、うん、これはまあ、はい、そんなんで、
どっかの砂、
そういう春の座というその浪曲専門家もあったとかですね、いろいろありますね。そしてまた、まあいわゆるその漫才作家で有名なですね、秋田実先生ちゅう、これも東大出身の人でね、東大出身の漫才作家ってはまあほとんどなかったらしいですけどね。
そうですか。まあ、ここら辺から学歴が入ってくるわけです
ね。ねえ、まあまあ、そうですね。
残念ながらね。
こういうその秋田実先生もこの近くに住んではったとか、
はい、
まあ、関西の漫才の親みたいな人ですよね。そんなこともあって、まあ、芸能の町やとこうだったり、玉作りっていうのがね、まあ、それから芸能職が抜けまして、今はですね、まあ、普通の商店街、一番おもろい商店街になってるわけです。
じゃ早速行きましょう。
行きましょう、行きましょう。
行きましょう。
あの、
これから。お題はここまでです。
何回いたしましょう。
はい、
マルクさんの前を通って行きましたですね。うん、次に、まあ、目につきますのはですね、
はい、
というかね、おもろかったのは、このね、あの、玉造りの交差点があるじゃないですか。大きな交差点ですけどね。
ああ、玉造りすると、はい、あと、長堀通りの交差点、
ね。そうでしょう、玉造りのね、まあ、三丁目のあたりというんですかね。
銀行がやたら多いとか
言う、ね、銀行が多いました。銀行多いのを言いました。その交差点ではね、観光バスがもそう多かったですね。これあの辺りやっぱり JFC は何 JSC やったかな、あの大阪で有名な
USJ かな、
USJ、うん、あれ関係かな、あるいはまた中国の方の、あるいは外国の方の、まあ、ちょっと物買いの、
あ、もしかしたら
日本橋の、
もしかしたらあっちの方、その鶴橋の方行くバスちゃう
かもしれませんね。観光バスで KR 観光バスなんて書いてましたけどね。
ですか、
はい、まあ、その観光バスが見てるうちに 2,3 台サート通ったりしましてですね、まあ、あの観光の方がやっぱりこの辺もちょっと来てはるのか、素通りしてはるとかやなと思いました。
素通りでしょうね、おそらく。
わかりました。 で、まあ他にもこの交差点には寿司飯さんとかね、
うん、
有名なそういうのもありまして。
寿司飯さん聞いたことないけど、
ね。そうですか、寿司飯中身店長が昔有名な。
寿司屋か
寿司屋さんでしょうね。まあ、頑固寿司さんの元々のような感じのところ
。ああ、ような感じ
ですね。まあ、ような感じかもしれません。行ったことないですよ。コマーシャルで覚えてるんですけど。
あ、そんなコマーシャル。
はい。ほんでまたオンリーワンさん、これ、この前言いました
。オンリーワンさんすごかったな、
言いました。もうあれは。
あの商品をどうやってこう、管理してるんかっていうのが。
もうね、何回も言いませんけども。
謎でしたけどね。
謎の、まあ、面白いユニークな商店街。
あとやっぱ自転車管理が楽しかったですね。
自転車管理楽しかった。ね、そしてさらに行きますとですね、まあ、あの、高級呉服、紀ノ国屋さんという、ね。
ああ、いいですね。
これは随分古そうな看板が出てましたね。歌舞伎の、あの、なんか芝居に出てきそうなですね、字の書いた、あの、なんか周りの黒い大きなもので囲まれたですね、
あ、
ま
あ、
おそらく江戸時代ぐらいからやってあるんちゃうかいなと思います。まあ、聞いてませんか、わかりません
よ。これやっぱり和歌山ですか？
和歌山系でしょ、紀ノ国屋ですからね。
そうですよね。
この辺やっぱりちょっと南ですもんね、大阪もね。
あ、まあまあ、そうやな。
はい、まあ、奈良には近い
ですよ、ね。言うて大阪で小さいけどな。
まあ、奈良には近いところですよね。そうそうそう。で、またこれで、ね、僕の大好きな名物、力餅さん
がありましたね。生きてました、
もちろん大生き生きで、もう、力餅さんはもうどこでも流行ってますよね。
あ、そうそうですか。
結構やっぱりブランドがあるんちゃいますか。ここは、ここで安心やという、
まあ。特に大阪市内やと、絶大な力があるんですよね。
僕も京都のね、当時の近くで、まあ、入った力餅が未だに忘れられませんね。九条、九条年が美味しかった、よっちゃんと一緒にね、美味しいうどんを食べたの覚えてますけど。
当時の伏見区、あ、当時は南区。
あ、南区ですかね。当時のあの、ね、一日一遍行ったことがあるんですけど、
あ、はい、あの、はい、なんか聖徳太子かなんかの
聖徳太子
か、ね、あれ違うかったっけ、
はい、あの二十何時間にね、
あるある俺も何回か行ったことある。
そうですね、まあここ名題おはぎとか言ってまして、
名題か、
まあちょっと名題って読むんですよ。
あれ、ね、名題って読むんですか。
なしですよ。あ、まああの私もね、あのお金持ってる時代やったらボーンと入って食べるんですけどね、あ、まあ、よっちゃんからもうたですね、はい、食パンの切れがありましたんで、それとまあちょっと冷めてないね、魔法瓶のお茶がありましたんで、これはまあ横目で見ながらですね、貧乏人としてはそこ前通りました。
おはぎ食わんかったん？
食わん。
あっかんよ、食わんの。
いやいやいや。
取材取材。
いやいや、取材言うてもね、取材、はい、自分自身が出す取材費や
から、ね。俺出さねえんかな。
よその会社の人にもらうもんで違いますからね。自分が出す取材費はもうないです。
ただここの力持ちは、ふみおくんがまあ一部写真撮ってくれてるんですけど。
あ、写真撮りましたよ。見てください。
ものすごい立派というか、あの、僕、力餅ってもうちょっとこう古臭い店を想像してたんですけど、
そんなもありますよ。
この日の出通り商店街の力餅は、
リニューアルしはってね。
すごい近代的というか、まあ、その日本っぽいこう作りなんですけど、
和風で。
ただ、すごい新しいです。
新しい。
で、入り口の、こうのれんが、
いいでしょ。
かっこいいですわ、これ。
かっこいいですね。これ力餅のマークですよ。
あ、そうですか。
なんか、キネが2つある。あ、餅好きのキネがあってね。
はいはい。
これがクロスしてるんですよ。
父っていう字みたいですね。
え？
あの、お父さんの父。
うん、そう、父みたいな字になってるんですけど。
父じゃなくて、父ですよ。父歌おっぱいやん。
いや、それは父ですよ。まあ、あんたは間違うとんねん、それは。イントネーションはね。
まあ、俺、北摂生まれだから。ま
あ、あんたね、中途半端なところで大きなってるからね。
あんたって何
やろ。わしはちゃんと、あれ、これになって、その、
そうですか、
父の、その、尖ってるところはですね、おっぱいじゃないですよ。これはね、ま、あれ、キネですよ。
キネのあの、
つくぼくんですよね。力餅ですから。餅ですからね。
なるほど、ね。
だから、もともとはこれ、餅が美味しかったんと思いますよ。今でもうまいでよ。
きつねうどんとか売ってますよ。
まあ、うどんうま
い。にしんそば。
はいはい、はい。
かやくうどん。かやくうどんで僕初めてですね。
え、そうですか。
かやく飯は知ってるけど、かやくうどんってあんねや。
うん、まあ、なんかやくですから、いろんなもん上乗ってるんでしょうね。
卵とじっていうのもあるんですよ。
これ美味しいですよね。
肉うどんとか。
肉うどんあります。
あと、ざるそばもありますね。まあまあ、カレーうどん。
こんだけよう品物作らはるというぐらいね。これ大変ですよね。
オンリーワンもそうでしたけど、ね、この辺りのはすごいですね。
そうですね。そしてまあね、あの、神戸のパレルモもね、ものすごい、あの、メニューでね、世界の料理がね。
そうね、山本さんね。
まあ、ね、
山本さん。
山本逆に言うな。山本さんだ、この上の階の人じゃ。何言うとんねん。まあまあ、それ関係ないんですけど、要はその力持ち行ってね、
はい、
まあ、よだれを流しながらですね、前を通過するんですけど、まあ、のれんも感じよかったし。
いや、ここの店ちょっと行きたいっすわ。
ちょっと芝居のね、セットみたいな、あの、作りでしょ。
ほんと綺麗な店で、
うんうん、
まあ、さぞかし味も美味しいんかなと。
多分思います。美味しいと思いますね。うん、まあ、あの、味については僕は食べてませんので、わかりません、はい。
うどんの持ち帰りもやってるって
感じます、ね。なんかいろいろと、あ、ほんまですね、持ち帰り。はい、まあ、いろいろ頑張ってありますね。当時の力持ちはもうちょっと素朴な感じのね、昔っぽいのやったんですけど。
まあ、やっぱりここはね、激戦区ですから、は
い、まあ、
寿司屋もありますし、ね。
そうでしょう、そうでしょうね。
頑張らんとあかんとか、
はい。
まあ当時も頑張ってますけど、ね。
本屋さんがありました。
三
共書店とか入れましたがね。
ちょっとこう、はい、歴史のありそうな、
ね。そうですね、ここはまあ、何でも揃う。残念ながらこれ、なんでかしら水曜日やってが定休やったんかな。シャッターが閉まっとったんですけどね。
まあ、やっぱりね。あ、そうかそうか。
はい、昔ながらあるいはちょっと中古屋さんみたいな感じしましたね。 この三京さんはね、本なら何でもと書いてました。
いいですね、
はい、で次回予定1月の16日土曜日とかね、1月の30日の土曜日とか書いとったんですけど、
なんかあるんですかね、
何が分かるんや分からないですよ次回と書いてあるん
だけど、またあの貼り方がね、ワイルドですね、
うん、もうワイルド
シャッターにそのままガム手で紙貼って、
そう、もうガム手もね、あの口で切ったみたいなね、なんかあの、まあ、このご主人のね、あの姿が彷彿としますよね。
他のない自転車、
はい、
置かないで、
はい、ね、シャッターは閉まってましたけど、ここが出入り口やと書いてあって、分かりやすいようにね。
この前なんか僕ら疎開道路、まあ、この地を歩いた時に、はいはいはい、あのシャッター閉まってて、
はい、
入るなって書いてましたね。
はいはいはい、
そら入らんやろって。
もう入れないんです
よ。入れ、はい、シャッター閉まっとったら入れんやろ、
まあ、まあ、別にケチ出るわけないんですけどね。
まあ、入った人がおったんでしょうね。まあ、泥棒でしょうかね。
まあ、わかりませんね。泥棒さんでしたら確か困りますよね。だからこの三京書店のご主人さんのね、気分みたいなものがこういうようなね、まあ、乱暴なっていうか、はい、犬のおしっこさせない
から
さ、三角形のコーンのところに、これもまたガム程のですね、なんか破り、カレンダーの裏破ったみたいな
ポスター。もうちょい綺麗に貼れんかったんかな。
いや、これがまたこの三京書店のいいとこですよ。
うす、うん、まあ、気持ちこもってるな、あれ
に、
う
ん。やっぱりね、このご主人に会うたらね、いっぺんに男が男に惚れるっちゅうわけないんですよ。僕なんか抱きつくかもしれませんよね。
一回抱きついてください。
はい、いやいや、もうちょっとね、はい、ちょっといっぺん、人相見てからにします。
いつ空いてるんかな。
いつ空いてるんでしょうね、ちょっとわかりません。うん、まあ、こんな書店。まあ、そういうように、まあ、古い店もあれば新しい、もう、書店があったりする
わけですよ。まあ、古いけど新しい店ね、はい、さっき
マジックバードっていうのが新しかったです。これ多分パチンコ系やないかと思いますけどね。
そう、この店が。
こちらから見てたらね。
これなんかワインかなんか売ってるとこちゃいます、
うん、なんか僕もね、ホテルのラウンジみたいになってるんですけど、ね、
これパチンコ屋ちゃいますよ。
いや、それとパチンコ屋さんの他にマジックバードなんてありますか？
ただ、真相会。
マジックバード2と書いてましたからね。まあ、立派ななんかね、西洋のお城みたいなレンガがあったと思ったら、上にブロックのね、
はいはい、
ガラスの窓があったりしました
ね。ちょっとあの歯医者さんみたいな感じのね。
まあ、そうかもしれ
ませんね。お医者さんの壁にもこういうね、分厚いガラスありますやん。中見えへんやつ。
あの、ぼやっと見えるんですよね。
そうそうそうそう、ちょっとモザイクかかったみたいな、
ね。そうそう、ほんでね、このあのブロックガラスというのはね、
はい、
外から入ってくる光が、ね、ものすごい柔らかい光になってね、まあ、歯医者さんなんかちょっとギリギリした機会も多い中で、
うん、
こういう柔らかい光でね、治療してもらうと楽やから、はい、ひょっとしたらしてあるんか
も分かりませんね。ということは、まあ、マジックバードさんも。
マジックバードさんは歯医者じゃないですよ。
ギリギリした人たちを、うん、こうなだめるために。
まあ、そう、まあ、負けた人も多いやろうからね、うん、こんなん勝つわけないからね、大体の、
ね。そう、そうですよね。まあ、どう思ったら勝ちますからね。
損しに行くんですよね、こういうところはね。まあ、損しに行ってもやっぱりおもろいことに行く人が。まあ、そういうマジックバード2の公開ですね。はい、それとこの前のあたりにね、
はい、
公開空地っていうのがあったんですよね。
ね、
びっくりしました。
これマンションかなんかですか？
マンションができた前に行った時はね、ずっと前に一遍ここ通ったこともあるんですけども、
はいはい、
このマンションなかったんですよね。だから小さい店が何百軒かあったのをまとめて、大きなタワータイプのマンションちゃいますかね、作ったんでしょう。
かもしれない
です、ね。上見たらもう見えぐらい高かったんですけど、でそれが不思議なことに、公開空地っていうのは普通はですね、
はいはい、
商店街と公開空地の間に柵はないですよね。
ほう、
うん、商店街のがあってそのまま公開空地はスーッと行けるのが普通道路とこあの間じゃないですか、
まあ、そのためのもんでしょ公開空地。
いや、そうじゃん、ここはですね、
はい、
あのもう商店街とこの公開空地の間には厳重なるですね、なんちゅうかもうかなりしっかりした柵があるんですよね。
あ、だから公開空地じゃなくてマンションの住民が使う広場みたいなとこちゃうんか。
まあ、いや、それでも公開空地と書いとったんですよ。
あ、そうですか、
はい、まあ、だから公開空地入るときに、
はい、
なんかクーリドみたいなとこ抜けてね、中入っていかんようになっておりました。
なるほど、まあ誰でもが入れんようにしてるん
だ。普通は誰でも入るのが公開空地なんですけども、
まあ、ただ
そこでセレクトしてる。
ただそれするとなんか変なやつ入ってくるんちゃう？
かもわかりませんね。
ふみおくんみたいなやつが入ってくるんちゃう？
まあ僕みたいのがこの、うん、ひょっとしたら商店街をねうろつろしとるんでしょう。
でこの街路樹みたいなやつを触ってみたいな。
そうでしょう、ね、
サルスベリア
ね。いやいやいや、触るだけじゃなくて登ってね、折れて
別人としたこんな小さい木どうやって登る？
いや、まあそういう人がおるかもしれません。
多分いますよ。
はい、はい、まあなんせまあそんなんで、
はい、
非公開空地っていうんですか。
なるほど。
まあそういうようにまあやったとこも苦肉の策っていうんですか。
あ、まあ、一応作りましたよ、
ね。僕はまああの法律とかですね、取締り立場でないもんで、
この人逮捕はできないですね。
まあまああのマンションの人の気持ちはわかりますよね。僕は自分が変なもんですからね。そういうやつに限って入りたがるんです
よ。で、だから理屈へ理屈
言うんですよ。はい、お菓子屋さんがありました。美味しそうなお菓子屋さんでした。松花堂さんちゅう。松という中華の丘で堂と書いてましてですね、ま
あ、縁起のいい名前ですね。
ここも美味しそうでしたね。
何売ってましたか？
まあこれありとあらゆる和風の菓子がありました。
あ、いい して、おはぎ売ってた、
はい、おはぎは、ちょっと確認してません。おはぎは確認しません
けど。これ、なんか、いちご大福みたいな
の
売っとん
の、多分そうでしょう。いちごのね、新しいものが出てましたんで。
うまそうやな、まんじゅうとか売っとる
ね。ここ、こういうところのね、やっぱり天王寺区とかね、中央区とかですね、東成のあたりの大阪の中心部の和菓子屋さんっていうのはね、とんでもないうまい和菓子屋がありますよね。
僕ね、黒門市場の、一番ね、北側の端にあるお菓子屋さんがうまいんですよ。はいはいはい、名前忘れました。
あ、そうですか。まあ、なんせ、大阪の中央区、天王寺区、天王寺区は特に美味しいでしたですね。
そうです、
はい、ここも天王寺区になっております。
綱橋のね、駅のあたりも美味しいお菓子屋さん。まあ、美味しいかどうか知らないですけど、うまそうなお菓子屋さんで、餅屋とかいっぱいあります
ね。まあまあそうですね。やっぱ餅系のお菓子屋さん美味しいですよね。そういう意味で、まあ、力餅も美味しいはずです。
あ、ですよね。
はい。それでさらに行きますと、ここからですね、ちょっとね、はいはい、右の方へ入っていく通りがあって、ここは真田山小学校とか、ね、これ私は南側を歩いてるんですよ、はいはいはい、皆さんね、はいはい、だから右と左と気付けとはいね、はい、歩いていくとそこに横丁がありまして、
はいはいはい、
障子っていうんですかね、はいはい、こんなんがあって、はい、真田山小学校とか三光神社行くんですよね。でこの真田山小学校も三光神社も、
はい、
おの真田幸村というね、こういう今 NHK さんのドラマでまあ大流行りっていう大流行りっていうんですか、うん、その方その真田さん一家の三古神社さんその真田の抜け穴っていうのがあるんですよね、
はいはい、
大阪のお城の中と三古神社までこうトンネルを掘って、うん、そこでまあ出入りしながらですね、
はいはい、
まあ徳川家康に迫ったっていうかもうちょっとのところで徳川家康の首が取れるところまで行ったまあ勇士の話ですね、
うん、
その話が今ドラマでやってるんでしょ時代劇かなんかでね僕も見てないんですけども、うんうん、やってるらしいですけども
見てください
見てくださいでもお金払ってますけど
たまには見てください
見る気がないんですよね
ですか、
はい、まあそんなんとか、はい、真田山小学校というのは
いい、ね、
真田の六門線がですね交渉についてるというね
ああ
まあこの大阪
これ真田って読むんですね
神殿と違いますよ
今更ですけど ね、
そうです
ね真心の間に田んぼで山と書いて
そう真田山とか真田幸村とか言うんですよね
雪村っちのもちょっとね難しいですよね幸福の幸になんか
って言ったら
そうそうそうお坊さんみたいですよね
そんなこと言う人はないと思いますが普通の人はさらに
言うまあまあ僕も読めますよ今嘘で言うたんです
からねそうですか、はい、いや嘘かも分かんない
わ
か
りません読みますよ。
いやいや、ずいぶん読めん感じが多い人やから、
まあまあ確かに確かに。
はいはい。まあそれでここが、デイリーかなと泉屋
あ、いいですやん、泉屋。
はい、ありましたね。
ね。
はい。まあそれから他にこうずっと行きますとですね、
はい、
不思議な店がありましたね。やってはるのかやってはるのかわからんというね。
はい。
なんかこう店は開いてて、まあ売ってるんだけども、
はい、
これ、どこへ声かけたら売ってもらえるんかいな
と。この写真のとこか。
あ、写真一枚撮らせてもらいました。無許可でしたけどもね。まあ公開はしません。
俺らほとんど無許可やんけ。
そう
許可取ったことないやろ、写真
お前撮って、結構撮ってるやんか。
あ、まあ、僕はね、YouTube に公開したりするんで。
う
ん、
わしはもう全く許可、無許可、
さすがにね、無許可で YouTube はね、これ多分靴屋さんやな。
そうですか。はい、目立ったんがね、はい、アキレスクッキングシューズってものが
あってました。ああ、やっぱりね。てか、
これはすごいですよね。
クッキングシューズって何でしょうか
ね。これ多分ね、おそらく耐油性のね、長靴やと思いますわ。やっぱり
クッキングってその、プロ用のクッキング
ですね。プロの、いわゆる、シェフの方がね、
はいはいはい、
お履きになる靴やったんかいな。
意外と安いですね。
3,500円。500円。いや、わし意外と高いと思ったんですけど。
あ、そうですか。はいはい、プロ用のもんで3,500円で安い。
そうですか。まあ、このね、面白いの、後でこの店のね、コマーシャルみたいなのが出てきたんですよね、
はいはいはいはい。
この店の人が自分を宣伝するためのコマーシャルを書いてあるところがあったんですよね。
はい、おー、なんで書いてましたか。
ね、これね、ちょっと待ってくださいね。急に言われても出ないのがまたこの番組の特徴ですよ、ね。
どこにありましたか。ちょっと写真
とか。貼ってたんですよ。
あ、貼ってたんですか。
うん、なんか天王寺区のですね、
はいはい、
なんかいわゆる、なんていうんですか、
これ今、大阪市天王寺区です
ね。天王寺区、あ、この、ここに貼っ、この近くに貼ってあったんです。
掲示板に。
この掲示板にね、この店で個性的な店のね、店の人が自分の宣伝を書いてあったんですよね。
はいはい、これですか？
はい、それです。
スニーカー、サンダルとか書いて
ある。そこの店のはずですよ。この店のはずが今の店になっとったんです。
いや、ちゃいますって、ちゃいますって。この店ちゃいますって。これ、室屋って書いてますよ、この。
うん。
今、室屋でした、今の。
うん、そう思いますけどね。ちゃいましたか。
だって全然ちゃいませんやん。こんな綺麗ちゃいました
よ。いやいや、まあ、綺麗でないのが、まあ、特徴になってたんですよ、ね。
店の名前書いてないですからね、文雄君の写真には。
はい、はい、はいはい。まあ、そやけど、同じものが売ってました、クッキングシューズと
か。ああ、そうですか。じゃあまあ、以前はこんだけ綺麗な店やったんが。まあ、
この書かはった時はね。
あ、ほんまや、コックシューズって書いてますよ。
うん、コックシューズっていうのは多分、今言うたようにですね。
いや、今僕らが見てるのが、掲示板に、各店の、
はい、
その特 徴と写真を書いた紙が、
自己紹介みたいな。
A4 ぐらいの紙に書いてるんですよね。
原稿用紙みたいな、
ね。そうそう。で、下の方にその文章になんか大変よくできましたって、小学校の先生がするような、あの、日の丸のサインみたいなのがあるんですけど。
まあ、宣伝の一つですよね、これもね。
はい、で、まあ、その写真を見る限り、
はい。
いや、あの、今、文雄くんが言ってる靴屋ではないな、これ。
そうですか。
これめっちゃ整然としてますよ、これ。
まあ、僕の見た時はこれが不整然やったんですよね。これ何とか言ってます読めますか？
スニーカー、サンダル、スリッパ。
はい。
で、調理用、カッコ、コックシューズ。
はい。
作業用の。
はい。
耐油性長靴。
ああ、やっぱり書いてました、
ね。油に耐える。
はいはい、はい。
白と黒。
はい、はい、はい。
レインシューズなど多数取り揃えております。お気軽にお立ち寄りくださいとか言って、はい、まあ、靴屋さんの名前書いてるんですけど。
はいはいはい。
これ、明らかに言っちゃいますね、これ。
そうです
か。この写真と現状は。
ちょっと似てるなと思いました。商品とか、その。
あ、まあまあ、商品はね。
商品の棚の感じとかですね。
ただ、全然その店は全然ちゃうで。
そうですか。
うん、
まあ、僕、同じ店だと、まあ、判断したんですけど、間違いかもわかりませんね。
そうですか。
はい。まあ、そんなのがありまして、はい、びっくりしましたですね、はい、それからまあ他もっとどうと行きましょうね。で、焼きたてのパン屋さんっていうのがありました。
あ、いいですね、はい、パン屋さん。
ところがこれもね、三協書店さんと一緒でね、水曜日に関わらず、水曜日やから分かりませんけど、
はい、まあよくね、あの水嫌うとことかね、
あ、そうです、
あの火嫌うとことかありますやん、ね、火曜日とか水曜日とか定休日とか、水曜日定休日多いですよ。
そうですか。
結構多いですよ。
はいはい。まあほんでそんなんでですね、はい、で、まあ、あの残念ながらシャッターが閉まってましたんで、パン屋ぐらいならまあちょっと焼きたてパンと書いてましたから、あ、こうでもよかったんですけど、
フランスっぽいパン屋ですね。
フランスの国旗がですね、うん、まあ、ドゴール大統領の顔やないんですけど、はい、そんな感じでいっぱいあってまして ね、
トリコロール。
ただ、残念なことに産業書店さんもそうでしたけども、はい、このパン屋さんもそうですけど、シャッターがね、むちゃくちゃ汚いんですよね。まあ、ちょっと荒立ってもええんちゃうかいなというような、まあ、汚れぶりが目立ってましたね。
しかも
残念でした。
このシャッター違う文字書いてますね。
は
い、
ワールドって書いて
ある。ワールド、だから前のお店屋さんとかやったかな。
ひょっとしたら、まあ、このパン屋さんがワールドって言うたんか
な。あ、世界のパンみたいな
感じ。まあ、まあ、そこらはちょっとわかりません。
ただ、かなりボロボロで、はい、字が、下地が見えてますね。
になりますとですね、これ、日の出通りの南商店街に入っていったわけです。
ここからですか。
はい。それでですね、はい、まあ、今度行きましょうね。
ちゃんと南商店街って大きな垂れ幕ありますよ。
大入りと書いて ね、南商店街と書いてあるのが、
立派なアーケードからね。
アーケードから下がってるところが南商店街なんです。で、これが南商店街な、北はこれ、下がってなかったんですよ。
なるほど、
はい。で、これで、あ、南商店街変わった。
うん、
で、その変わった時に、まあ、おもろい店がいっぱい出てきたんですけど、僕、びっくりしたのは、蔦屋書店さんというね、これ古本屋さんやったんですけども、
はいはいはい、
まあ、てっぺく見てるんでしたら、先ほどのですね、
はいはいはい、
子供の作文みたいなのがあったんです
けど、ね、
これで蔦屋書店さんちょっと探してくれはりませんが、多分僕取っといたと思うんですけども。
これですか？
はい。これが蔦屋書店さんですよね。はいはいはい、何と書いてます？もしよかったら。
日の出通りで長年営業しております。
はい、そのはずです。もう本当に、古風な商店でしたね。書店でした。本屋さんでした。
今では貴重なんちゃうと言われるものなどをお安くしてますと。
はい。
一度覗いてください。
はい。で、カッコしてるんでしょ？
はい。中古本ではございませんって。
はい。中古本ではないのんでですね。
ああ、なるほど、ね。
今では貴重と思われてるような新刊のもんがいっぱいあるぞって言ってるんですよ。
あ、ということで、まあ、要するに売れ残ってる系ってことですか？
まあ、そう言うてしもたらはっきり言いすぎやけどもね。
あ、
まあ、たまたまお金にならなかったお客さんが、お金を出して獲得しはったのもあるので、これ貴重品やからですね、
はい、
どうですかというようなことを書いてたんですよね。
確かにこの
タイプ珍しいですよ。
この入り口の。
ひらがなで。
ごめんなさい、ちょっと咳します。
はいはい、どうぞ。
ごめんなさい。あの入り口の、この絵本なんて、ちょっと、
はい、
ね、昭和初期の絵本みたいな。
まあまあ、初期とまで言わんにしても
です、ね。ちょっと言い過ぎましたかね。
まあ、数年前のね。
動物とお友達で、女の子がウサギを抱いてる絵なんですけど、この絵が
ね、
なんか、美空ひばりみたいな、あの、
ちょっと髪の形でね。
まあ、昔あった映画館の看板で油でこう描いてる人いましたやんか。
ま
あ、最近までそんなんいっぱいありましたけど。だからそういうタッチの絵やな、この絵ね。
これまあ、鉄平のね、
はい、
子供の頃ぐらいの、
ああ、そうそうそうそう。
商品ちゃうかいな。
そういう匂いしますね。
で、仲良し動物のね、猫ちゃんの描き方とかね、これ全部そのまま置いてあるんですけども。
これ面白いですね。
はい。
あと回転する絵本棚も、なんか久しぶりに見ましたね。これ昔はありました、
ありました。ぐるぐる回してましたもんね。
そうそうそう。で、回しすぎて潰れたりしてね、本屋のさんに怒られたりしましたけど、
それで平棚のとこでね、
はいはい、
本が置いてあるんですよね。この頃の平棚で
ちょっと魚屋みたい
な、魚屋さんとかですね、お菓子屋さんがね、こういう形してはったでしょ。昔は本屋さん、これ平棚やったんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
で、そういう意味で、まあ、新しい本もあるけども。
ちょっと斜めの平だね。
ええ、斜めの平だ、
ね。見えやすい
よ、ね。もちろん、それは斜めでが多いですよね。蔦屋商店さんですから、なんかまあ、いわゆる、ちょっと今は、まあ、エイジングがついてるけども、
いいですね、
新刊で、こんな、もう、本欲しい人
は、ね。確かに、ちょっとこれ面白い
な。お行きになったらですね、こういう言い方が、古本ではないと書いたのがいいでしょう。ただ、割引すると書いたんですよ。古本ではないけどもね。全くその古いのをね、定価で売るわけではないぞと。
要するに、まあ、人は見てないけど古いってことやな。
そういうこと
です。古本ってそういうことやろ。セカンドハンドやから。
いや、人に一遍渡ってないんです、この本は。古本屋さんは一遍、わしが買うてですね、
はいはい、
それを今度古本屋さん持って行って、で、次の人が買うちゅうのが古本屋さん。セカンドハンドブックですよね。ここの場合は、一回も、人の手に渡らんけども、店頭でですね、
はいはい、
時代を変えましてですね、本自身は古本以上に古くなってるのもあんねやけど、一回も人はそれを買ってませんと。店としては売った覚えはないと。ただそれ、
売った覚えはないって。
売って売れなかった。
ボケてる人やったらあかんやん、それ。
売った覚えない。まあ、そういう、まあ、理屈だったそういうことなんですよね。一遍こんな本屋さんに興味のある人があってですね、そういう人の、まあ、今、一回も買うたことないけども、はいはいはい、貴重なもんがあるからですね、お行きになってみてもいい
かと思います。かといってね、はいはい、別に、その、新しい本がないわけじゃないですよ。
はい。
この、
もうちゃんと、
今モーニングとか、
もちろんもちろんちゃんと
ある。ビッグコミックとか、
はいはいはい、
あと、これ、スマップ解散とかね、まさに今の話題。
ちょっと裸っぽいもんもね、置いてあるみたいな感じがしまして。
週刊、
よかったな。
女性とか、
はいはいはいはい、
あの、漫画娯楽とか、売ってますよ。
売ってます。
今の本も売ってますよ。
安心してください。
はい、
ただ、まあ、中にはですね、だから新刊で人の手に渡ってないので、はい、古くなったのがあると、それで貴重なもんがあるからですね。
週刊文春。
まあ、これは新しいと思いますけどね。はい。あの、まあ、一遍行ってみた
ら。これ面白い。特にあの、お子さんのいる人とかいいかもしれないですね。小さいお子さんがいたら、うん、この、昔の動物とお友達とかね。
そうです。こんなんないからね、
今。今ないですね。
うんうん、
まあ、けどやっぱり子供は変わらないからね。
まあ、そうです、ね。
今の子供でも楽しめる。
はい、僕らはそれの中で割引して買うても、壊してもたわけないんです
よ。あ、そうそうそう。
店頭を、しかも、まあ、てっぺんの場合、写真を見ながらですね。
そうですよ。
解説してますから、まあ、いろいろ、
まあ。許可得てませんからね。
許可は得てません。はい。はい、まあ、まあ、ただ、
もうこれ、珍しい。
お家になったら、そうですよ。
これ、今あるこれ。
いやー、わからん。
全国共通図書券で。ある今。
いやー、ちょっと僕持ってないんです
よ、ね。昔よね、僕ね、おばあちゃんに、
あの、
小遣いで図書券もらって、それでよ、あの、本買ったん。
あ、なるほど。
近所の、この近所の。
どこのおばあちゃんや、それ。
俺
の
いや、よっちゃん。
よっちゃんと
よっちゃんのおばあちゃんに、500円の図書券もらって。
お前、うちの、わしの母には現金ばっかり戻ったな。
あれはね、結構もらいましたね。
いやいや、
万をもらいましたね。
うん、なんか知らんけどね、
こそこそ。高島行ってね。
行って、ほんで、トイレの中で二人がこそこそしとる。
兄とね。
ほんで、その後すぐ林書店さん走って行って、本買うとったわ、ね。
どっちにしろ
本。中田書店さん
か。どっちにしろ本買うって。
うん、まあまあ本もね、まあおばあちゃんも本がやっぱり、やったらね、思いますよね。ただ、まあ、よっちゃんのおばあちゃんは、足も丈夫やったし、
はい
まあ、この図書館に帰る
行けて、
うちはもう半分寝とったからね。まあ、いやいや、まだうちのことになって
ます。いや、図書券はね、もらったら嬉しかったですよ。
そうですか。
まあ今考えたら現金の方が良かったんですけど、
まあね、
現金だと何でも使えるからな、
ね、
図書券は本だけやからな。
はいはいはいはい。で、まあ、それで、はい、この、次もと、まあ、ここは置いといて、次面白かったのは、電動自動車。
これはすごい。
電動自転車。
自転車ね。
はい。
これ、自転車、
ね、自動車って多そうだよね。
そうやな。まあまあ、自動車もたまにあります
けど、ね。はい。あれね、はい、アリとか言って、次何とか読む、知ってますか
ありますでしょ、これ。
ますです。
ただちょっとマスの書き方が昔ですね、これ。
はい。
あの、なんかこう、酒マスになんか、斜めに線引いたみたいな。
そうです、そうです。
これ、読めない人いるでしょ、
ね。読めない人いる。
アリ四角みたいなね。
アリ四角ペケとかね。そういうこと読むんですよね。それがまた大きな字で書いてまして。
あ、いいっすね。
しかも、試乗できますと。試乗車が2台、
は
い、店の前に置いてました。しかもフル装備で。
お、
これ傘までついて
る。かなりこれ重装備ですね。
パスですよ、これ。
ヤマハの
パス。
ああ、いいですね。
すごいですよ。
電動アシスト。
え？電動アシスト。これやっぱり、ヤマハがやっぱこれ開発しましたからね。初めて打ったパスでした。
で今のパスね、ものすごくね、重心低くなってるの知ってます
？ああ、みたいですね。
いわゆるトップチューブがね、
はい、
もうかなり、下大人のね、すねぐらいまで来てるんですよ。
いいですね、
だから、スカート履いてても乗りやすい。
ないしかも。
そうです、そうです。
足がつける。
重心が低いんでね。まあ、ただ、アシストないと多分走れないです、この自転車は。
うん、なるほど
構造的にね、かなり重いんで。
なるほど、
ね、
なるほど、
まあ。すごいですね、これね。
これも低いでしょ？
低い。
ほんで、しかもその、傘がついてるのがいいですよ。
あ、
上にこの傘見てください。
標準装備？
標準装備です。
ここの自転車
で。これで、これ全部つけて、 あ、おります
よと。でね、前後に、やっぱり子供のせいのチャイルドシートつけてて、
は
い、
そうです。
で、前のチャイルドシートはね、ちゃんと人形が入ってますね。はい、541という T シャツ着た人形が、ちゃんと乗ってまして、はいはいはい、まあ、お子さん乗せたらこういう風になりますよっていう。で、これ試乗できるんですか？
試乗できるんです。
俺行ってみようかな。
二条、こっち側にもう一度あります。
手前ね、ちょっと映ってますね。
映ってる。
手前の文雄くん、この試乗車はね、あの、ウィンドシールドっていうか、風防ついてる、
はい。
ちょっとバイクみたいな感じな。
そうですよ。やっぱこれは、この辺はやっぱりね、
よく考えてますよ。ただ、両方とも、その傘をホールドするスタンドは、両方ともついてます。
これね、
はい、
あ、このお前のね、あの、
銀輪亭ですか、
お理事かなんかなっとるやん、お前このな。
銀輪亭クラブね。
クラブのね、はい、
なってますな。
銀輪亭にこんなんあるか、
ああ、そこはちょっとないな、出口さんの店やけど。
やっぱり出口さんもね、やっぱりちょっと勉強してもらわないと。日の出通り行ってですね、
はいはい、
やっぱりここの、のありますのとこ見てね、見学に行かはったりとも。
どうしよう。
たくさん置いてました。
どうしよう、見学に行ったらその次の日、ありますって書いておったし。
出口さんの店やね。面白いでしょ？
いや、これすごいな。しかもこれ、何すかこの50円って書いてんの。
これ気づく、あ、これ空気入れです。
ああ、空気入れか。
空気入れがね、おもろい空気入れが置いてあったわ。
ちょっとなんかポストみたいな。小さいポストみたいな。
うん、
50円。
50円入れるところがあって、なんかあの、笹川薬局のですね、佐藤ちゃんの人形みたいに50円入れるやつね。
誰もわからないな。
そうですか。
俺らしかわからない。
先日を来てください。まあ、あの、そういう面白い。
50円の空気
入れ。ユニークな。
はい、
で、奥の方にね、あの、車のついたですね、
はい、
なんかこれあの、修理する人がここ乗ってね、足で蹴ってね、
わかったわかった、
腰が痛めたり
し
た
から、これあれやな、
え、
これオフィスの丸椅子みたいなあれやろ、
あれを
切って、あれの中心のあの筒切ったんや、
筒切って下に、まあこれこういうのが商品があるんかもからね、あるいはこの人作られたんかも、
ね、いや、あのね、自転車屋さんはね、
何でも作る、
作りますね、
あ、そうですか、
出口さんも何でも作りますけど、特にこういうその独立した自転車屋 の、
ね、
あの社長すごいですよ、
なんか朝日とかなとこ
で、いやもう全然も朝日なんてもう、まあ朝日もいい自転車屋ですけど、スキルが全然違います、
ね、でこの辺やっぱりね、はい、もう自転車がね、この日の出通り商店街ね、
はい、
僕も 2,3 回ね死ぬ思いしました。もうこれはね、まあ他の
どういうこと死ぬ思い、
いやもう自転車がねフルスピードで、ね、
あーなる、
この狭いところをですね、そら行くの本通りもねびっくりしたけど、ここはもっと
行くの本通りは結構みんな遠慮車走ってたな、
いやもうここは
で、ね、年配のじいさんばあさんが多かった、
いやここは若い人がもうどんどん若い人だけに余計に、
何歳ぐらい若いという
もう30代、
あ
で両方後ろに子供乗せた人、
まさにここの自転車、
まあまあだから、
だからそこの試乗車やったんちゃう、もしかして、
いやなっちゃうわい、そのこの派手なこう何もな
この傘の色すごいで、
ピンク、あやちゃんの好きなピンク
やね、あこれな、これね、ちなみにこの傘に描いてる絵は、
ええ、
ディズニーのキャラクターです、
あそうですか、
多分ねこれね、あのマーメイドっていうあの、
あそうですか、
あの人形、
なんか東洋人の顔してますね、だ
これね、
熱ってます
ね、これは多分ね、あのアラジンかなんかの
魔法使い、
いや魔法使いかどうか知らないですけど、アラジンっていう、ま、漫画のアニメの主人公
かなんか、あれなんかカレーライスの壺みたいなのからバーッと出てくるやつや、
あそうそうそう、あれはその魔法使いでしょ、
あそうで、
この女の人は多分なんかヒロイン
ですわ、あヒロインですか、
マドンナみたいなやつ、
あなんか出てくる人、
坊ちゃんで言うたらね、
なるほど、坊ちゃんで言うたらって、まあそんなのがあってまあこの自転車屋さんはです
ね、坊ちゃんちゃうわ、あれかあの、まあ、トラさんやな、
いっぺんね、はいはい、自転車関係の人はね、
これ行くべきですね、
見学に行かはってもええし、うん、それと同時にですね、この商店があるときは神経質な人はね、アメフトのようなプロテクトをつけとかんとあのここでね、あのちょっとあのなんていうか激突死っていうことがね ありえますよ。
それこそ生命保険かけていった
らいいんじゃん、うん、もちろんそう、入り口にだから生命保険50円かけるのがあってもいいなというのはな。
安い生命保険。
いやいやもうこらして日の出通り商店街おちょくってますと。
怒られるわ俺。
もう次行った時はですね、
ほんまに何
台かの自転車がバンバンとぶつかってきましたね。
取るわ言うて。
そうです、だからあいつは割りやっちゃうって、うん、まあそれがおもろい商店街ですので、ね、ぜひとも一遍ね、
ここ
あの特に北摂のところでね、のほんと暮らしてる人は、
僕ですよね、
こういうな。とか行って、ね、あの現実のね、
まあ、一回ここの社長に会わなダメですね、
まあ、この自転車屋さんはね、うんうん、この人は別にあの妙な乗り方してると言ってるわけないんですよ、ただここは非常に面白い自転車で、個性的で、
いや結構、ね、
オンリーワンもすごかったし、
いや商品もちゃんと、ま、ほら子供のヘルメット売ってるし、これ多分ねここの社長が使ってる工具なんですけど、工具の置き方見たらちゃんとしてます、ね、
もちろん
整然としてます、
あのマルフの帽子はも
う
ね、
そうそうそう、
超一流です、
でほらこ の、 あのオイルも556もあるし、ちゃんとしたあの ね、あの、
整理整頓ができてる。
かなりすごいですね。
ここはね、おそらくすごい人がやって
る。ただ面白いのがね、入り口に電柱があるんですよ、ね。
そうです、そう
です。真ん中に、店の真ん中に電柱があるっていう、これまだ珍しいパターンですよね。これ電柱やろ、これ、まあ。
電柱です。
で、その電柱に、はいはい、あの、自転車の広告貼ってるっていうのも、しかもパスの広告を。はいはいはいはい、
パスがね、パス、ね、アミーっていうのもあるね、パスで、ね。
ナチュラル。
デラックス。
ナチュラルデラックス。ナチュラルって呼ぶ
ル
リアルね。だから女子高生がね、短いスカートに乗ってますけど。
まあ、ヤマハと特別の関係あるみたいなね、感じがしますね。やっぱり、まあ、やっぱり電動アシストはヤマハですよ。
あ、そうです
か。オリジナルっていう。い
や、確かにこのね、車高の低い自転車、僕もまあ、保育園に子供を送り迎えしてるんで、よう乗ってはりますわ、みんなね。で、やっぱり性能いいみたいです。うん、あの、バッテリーもよう持つし。
で、後ろのあの、止めるね、はい、あの、スタンドがすごいですよね。ガッチリしたスタンドつけてる人多いですよね。
電動アシスト重いんでね。なるほど。こけやすいんですよね。やっぱりこういう、ちゃんとしたスタンド
い
りますよね。
いやいや、もうあんまり時間ないですよ。一番大事ません。はい、その次行きましょうね。
行きましょう。
はい、これ次にあったのが、日の出クラブというね、ビリヤードさんです。
あ、これまさに玉突きじゃないですか。玉突き。先週、文雄君がね、玉突き言うて、はいはい、何や、玉突きって思ってたの。ビリヤードのことやってんな。
いや、玉突きと書いてあるんですよ、これ、
ね。あ、そうですか、はい。あんま言わないですけどね。
そうですか。昔は言ってたんですよ、ね。
僕はね、北節の人間はね。は
い。ほんでね、ここのね、はい、あの、キャラクターが面白いんです。キャラクター写真出てました。出まへんか。
こいつですか。
はい、この、この人がね、これね、玉田月村という。キャラクターのこれは面白い。
これあの真田幸村ですか。
真田幸村をですね、はい、玉田月村に変えたんで、真田という真実の真を玉に変えたんですよね。で幸村の幸福の幸中の玉月の月中ですね。天に自動の道みたいな書くんですけどね。これはものすごいおもろいですこれ。
でちゃんと鎧かぶってますよ。
鎧はもうこれ多分真田と同じように鶴のついた鎧で、そこに日の出クラブと書いてあるでしょ。これはね
ヘルメットに、
うん、もうどこ行ってもこんな思えるようない。ここまで思えるようない。
いや、これあの、あっこや、生野本通りの、
ええ、
あのね、
翔太
君。翔太君と勝負してんな、これ。
これ翔太君やでもね、あれもう一つ翔太君っていうのがね、
まあ、キャラクター的に。
どっから来たかね、わからんでしょ。知ってる人は翔徳大使わかんないけど、やっぱり、まあ、翔徳君とかね、そんな買ったら分かってんけども、ここはもう、玉田月村でもこれしかないし、今の NHK のもう、なんちゅうか、ね、先取りっていうか。
ビッグウェーブみたいな感じですよね。乗ったれ乗ったれ。まあ、こっちの方が先やったんでしょうね。
当然これはそうね、まあ。とにかくね、この鎧の書き方といい、刀の持ち方といいですね、テコンドーみたいなのもやってはる感じ
から。お前なんか、防具みたいな人
も。ものすごいです
ね。やたらこのね、月村さんがね、はい、足が小さいんですよ。
足はね。
バランスがね。
そうですね。
とにかくキャプテン翼って知ってるか？
いやー、聞いたことあるけど、あんまりこう、詳しい。
サッカーの。
あ、そうですか。
サッカーの漫画やねんけど。
あ、なるほど、キャプテンですか。
サッカー漫画で多分一番世界的に有名な漫画、キャプテン翼、っていうあの漫画があんねんけど、
はい、
あのキャプテン翼の、登場人物がみんな足こんなんなん
ですよ。あ、そうですか。
足やたら小さいんですよ。
あ、何やろうね。面白いね。
だから多分これキャプテン翼に影響を受けて
ますね。あ、そうですか。あの、こう書いてました。
はい、
お主たちと書いてあるんですよね。お主たちは、まあ、これ広告見てるわしらのことですね。お主たち、ビリヤードの面白さを知らぬのかと書いてね、もうエクスプラメーションが2つピャンピャンとついて、手書きのこれ、ポスターですよね。ここの、だから、ビリヤードさんっていうのは、もうその、プロの漫画家さんが一人、ついてはるんちゃう
か。翼です
よ。翼かな。まあ、翼に影響を受けた人かもわかりません。これ、もうこれ、インタビューせんと言うて、勝手に言うと思うんですけど、ね。
今僕わかりましたけど、
これね、面白い。
月村さんのね、
さんら月村。
かぶとっていうんですか、あの、ヘルメットの先のあの、
そうですよ。
角が、
そうですよ。
これ、ビリヤードの、
そうです。
球っていうんですか。
よう気づいてくれました。
日本。
日本ツーッとつながってる。あの人なんか鹿かなんかの角でしたね、もともと、真田さんの方はね。
でんでん虫の。
玉田さんは、これはあの、ビリヤードの、あの、なんかあの、先になんか名言語とかのやつね。
名言語
ちゃうんですか？あれちゃうんですか？いやいや。
いや、あれはあの、白木かなんかや。
あ、そう。
チョーク、チョーク。
俺やったことなんか知らんけど、名言語の人しか見えへんの。
名言語違うって。
そうか。なんか、何しろんかいの思ってね、あんなもんに。
キュッキュッキュッキュッってやるやつや。
うん、なるほど。あの、要はあの、007とかあんなにね、出てくるわ、この00。
まあ、あなたイギリスですからね。やっぱイギリス。ビリヤードってイギリスの本場でしょ。
僕はもうあの、インドネシア行った時ね、バリ島で、どこの家でもビリヤードがあってね、お前もちょっと覚えてると思いますけども。
僕、ビリヤード結構好きなんですよ。
そうです。
学生時代に、ようやってたんですよ。
お前やっとったらこれじゃうのか、こうシュッと乗せるやつ。
いや、剣玉も好きですけど、僕ビリヤードも好きで、下手ですけどね。
そう、わかったわかった。
はい。
まあ、そんなんがあって、
いいですね。
で、この家の前にはね、そのもう本当に面白い広告というか、
漫画が上手ですね。
だから漫画はね、この店の人でね、自由に漫画でその表現できるような人がいはねんと思います。
いや、面白い。
ここまでもないですよ。
めちゃめちゃ面白いですね、これ。
そうですよ。
この漫画の文句がめっちゃ面白い。
物忘れがひどくなった。体力に自信がない。 杖をつく前にビリヤードで頭を使い健康増進、シルバー世代大歓迎、見学自由お気楽にと書いてあるんです。
お気軽にね。
お気軽にと書いてある。このおじいちゃんとおばあちゃんの杖つく姿なのはね、これはもうディズニーとかも
う
ね。
ああ、もうそんなんもう。
日本のあの、
宮崎とかね。ああ、もう全然
これはもう、これはもう、この人のこれが歩き出したらね。
はい。
全国がもう、
日の出クラブ。
喜ぶ、日の出クラブの、このコマーシャルすごいですよ。
あの、ちょっとあの、551ってあるじゃないですか。
あります、あります。
ナンバの本店の、ね。あそこの CM コナンですよね。あるときないときとかやつ。あ、
そうですか。
あの、田中さんっていうね。
あ、向こうが真似してるんちゃいますか、
このクラブはね。
日の出クラブはね。
そうですね。
ビリヤード場の横綱、はい、日の出クラブって書いたんです。横綱ってるんですよ、ね、
あの人みたいな、強い、はい、あの、はいはい、モンゴルの人みたいな。
モンゴルの人の顔ですよね、これね。まあ、それは書いてました。んでね、はい、ストレス発散に、いかがですか。
あ、
ね、一人卓球できますとかね。
え、卓球？
はい、一人卓球はできます。
え、ちょっと待ってくださいよ。ここビリヤード場
で。すみません。あの、はい、うん、そう、ビリヤード場の横綱は別でした。はい、別の今度もまたこの広告があってね。
青春のバカ野郎、
青春のバカ野郎。
学生みたいなやつが。
そうですね。
一人卓球します、ね、
ビリヤード場の横綱、あ、じゃあ分かる。ストレス発散にいかがですか。一人卓球できます。1時間500円。
え、これストレス発散になるんですか、一人卓球って。
そもそも知りませんがな。まあ、こんだけ暴れてたのあるし、大きな口開けてですね。ね、バカ野郎って言うてはるのは青春のバカ野郎ってね。ちょっとまあ
70、壁に向かってやるんでしょ、
らしいですね。こういうのができる。
ペンペンペンペン
って。ネット張ってますよね、これ見てますと。
ああ、そうですね。やっぱネットないと、卓球じゃないですからね。
そうですか、そうですか。
まあ、ただ、相手はいない。相手は壁。
はいはいはい、はい。ほんで、壁打ち。バカ野郎、青春のバカ野郎
って。僕ね、ちょっと注目したのはこれですよ。
はいはい。
これこれ。
やってください。
決めた私の趣味、ビリヤード。
これもいいです。
この女の人がね、
はい、
でしかもなんでこのアングルなんかっていう、ちなみにそのさっきのシルバー世代も同じアングルなんですよ。真横からね、
はい、
人間を描くっていう。
ちょっとあのエジプトのね、人間がそうですよね。
おろおろ。いやだからあのね、
あれは顔が横でね、
文
字は真っ正面なんで。まあ、そういうようなことを自由に使えるという、ね。
ただ、この日の出クラブは全部横です。
ええー、全部横です。
でね、この女の人がね、
はいはい、
もうその胸とか、もうベルトとか全部横から書いて、
はいはいはい、
でね、右手をこう、握り拳。
ものすごいですね。
この握り拳も、
はいはいはい、
握ってんのか握ってないんかよくわからん握り拳なんですよ、ね、
ちょっと色が変わってますよ。
そうそう。でね、なんかしないけどね、
紫になってます、
あの、人差し指と中指をちょっと外に出して、なんか空手の突きみたいな感じの握り拳で、決めた私の趣味、ビリヤードと書いてるんですよね。で、しかもちょっとね、目線もね、
はい、
上向きなんですよ、
はい、
で。
さらに書いてあるのは、はい、月末の火曜、金曜、
はい、
美容と健康とかね。
あ、はい、ちょっと安なので、レディースデーみたいな、
ね。女性300円。
お、安い、1時間。
はいはいはい。で、松本家の休日に出ましたと書いてました。
何ですか、松本家。
これはまた別のテレビの番組に出はったんですよね。
ああ、松本家の休日。
そんなあるか分からないですよ
ね。伊藤家のなんとかって聞いたことありますよね。松本家もあるんですね。
はいはいはいはい。まあ他にもですね、
はい、
まああのなんか、ガンダム、これはこう、まあ、別の会社ですね。横にまたおもれ、もし一件あるんですけども、まあここは非常にもう出色の、
あ、
あの、発想っていうか漫画っていうか、ビリヤードをここまで自由にね、まあ、杖ついたらジジババもやれって言うたりね、女の人のストレスや、まあいろんな意味でです
ね。学生がね。
横綱がね、ドーンとね、例の棒を持って立っとったりね、あの、メリケンコの棒ですやん。まあメリケンコと
棒持ってた。9、9って言うんですよ。9
って
言うんですよ。玉をつく棒のことです
ね。これ玉自身も持っておりますね。
はい、あ、一番の玉をね。
一番の
玉。一番いい玉。ナンバーワンですよね。
で、まあその、締め通るね、はい、ふんどし中があれが、ひなた通り、なんか講演会とか書いてね。
これ前掛けとか言う
んですか、前掛けなんかわかる。
化粧回したから
ね。まあ、そうかもね。ね、こんな谷町言う人送るんじゃない
ですか。そうそうそう。まあ、大阪の谷町ですよ、
ね。それをこれね、あの、日の出通り講演会とかって
。なんかもう笑うなぁ。
で、足もおもろい足してますわ、あの。
いや、だからなんかね、ここの絵の人の特徴なんですけど、
はい、
あの、真横からとか、
はい、
真正面とかが好きで、
はい、そうです
ね。斜め45度とか描かないです。
はい。いらんもんしません。
全部真正面から、はい、この学生もそうでしょ。先週のバカ野郎も真横から。
そうです、そう
です。で、横綱真正面から。
はい、はい、そうですね。
ないっすよ。
いや、それがね、好きしていいんです。
あ、なるほど。エジプト、風ですね、
はっきりしたよ、ね、45度っちゃ飽きません。90度か180度。
なるほどね。
人生それでいかなきゃいけません。
いいですね。
はい。はい、あの、ビリヤードもそうですよ。中途半端な線で、ピャーンと出て、ピャーンと出て、ボロボロボーンと下が落ちて、ね、
なるほど。なるほど。
行くという、
ね。迷いがあるとダメ
です、はい。ここはね、おそらくね、もう何台も続いてあると思います、これ。
いや、こんだけの絵描けないですよ。
絵は、まあ、それ、
いや、この雰囲気ね、出ない、まあ、出ない。
そう。
出ない。
で、なんかちょっと改築しはったみたいな感じですね。昔からの店を、なんか。
確かに。
まあ、これは僕の予想ですけども、なんか 配置しはって、まあ、近代的にしはったけど、昔はもっとまた素晴らしいね、ビリヤード場があったんや。おそらく昭和の初めぐらいからね。まあ、
相当この、
やってあるんちゃうかな。
その南商店街でも、こう、歴史のある、そうですね、は
い、
ここはね。
まあ、おそらく会長かなんかしてあるんちゃいますか、はい、で、子供百刀番もやってくれてありますしね。
いいですね、このカンガルーがね、ボクシングしてますよね。
大阪はカンガルーですよね。はい、その他にもなんかいろいろ。
アサヒビールの、
はい。
これ別店ですか、アサヒビールの昔の広告が壁に貼ってますけど。
出るんちゃいますか、
あ、なるほどね。
ビリヤードって結構酒飲みながらやるんでしょ、ちゃいますの。
いやー、まあ飲まないですけどね。
そうですか、昔はなんかね、
あ、タバコ吸いながらとかやってますよね。
あ、そうですか。酒とタバコはやっぱりここはビリヤードのあれでしょう、特徴でしょう
ね。まあ、イギリス人もね、ビール好きで、ね、黒いビールとか好きですけど、
ね、はい。まあまあ、何はともあれですね。一体皆さん、このキャラクターのね。
これ見に行かな
あかん。はい。これは、写真に撮らせてもうて、
ま
あ、
勝手に撮ってますけどね。
インターネットはちゃんと許可してやってください。はい、僕は勝手に言うて
る。僕らは、表現してるだけですからね。
そうですよ。
日の出クラブビリヤードですね。
そうですね。
ちなみにビリヤードの B と、はい、銅の銅、点々は、
玉ですね。
玉ですね。
玉も色違いでね、ビリヤードが金色ですよね。
はいはいはい、
その濁点のはブルーと黄色とかね、はい、赤と黄色とかね、
はい。
もう一つ一つがね、もうほんまになんか視覚的に凝ってるんですよ。
ちょっと一回行ってみようかな、俺ここも。
はい。玉田、真田幸村が、ここは、玉田月村です。
もういいですね。
はい。
というところで、
はい、
今週の。
まだこれ先あるんですけど。
日の出商店街ボラボラ、南のちょっと入り口で、終了いたしまして、また文雄くん第3回目に回してください。
ね、こんな面白い商店がないです。はい、皆さん、ぜひとも一遍散歩してありましてね、
はい、
味わってもらいたいと思います。これから先、ちょっとシャッターが増えたりして残念ですけどね、この先はね。まあ、まだいろいろネタがございます。
それではこの後は、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介です。
はい。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しくてためになるお便りをご紹介いたします。紹介するのはてっぺ
い
と、
はい、まんまふみおです。よろしくお願いします。
今週もたくさんのお便りいただきましてありがとうございます。
皆さんありがとうございます。
まずは、
はい、
お久しぶりのシトロエンさん、北海道からでございます。
ありがとうございます。
最近ご無沙汰でございました。
はい、はい、ありがとうございます。
皆さん1月は忙しいんかなっていう、
まあ、そりゃそうでしょう、
ことでしょうね、おそらく、
うんうん、やっぱりいろんな用事がやっぱりずっと固まってたり、溜まってる人もあるやろ
しね。皆さんお元気ですか。
はい。
迷惑メール常連のシトロエンですと。
何の何のこの迷惑
メールは。これどういう意味か分かりますか。
分からん。
僕のマイクロソフトのメールソフトが、
うん、
シトロエンさんのメールを勝手に迷惑メールに分類してしまうという。
あ、言うとったな。
嫌味です。
うん、な
るほど。まあまあ、僕らに対するちょっと主張ですね。
まあ
な。シトロエンさんの。
はいはい。まあ、それは誰がやってるか、わしがやってるんちゃうけど、ね。
勝手にしおるんですよ。僕、迷惑メールじゃないメールにチェックしてるんですけど、
あ、なるほど、
そんなんあるんですよ、そういうメニューがね。
ああ、なるほど。
迷惑メールじゃないですよってしてるんですけど、それでも来るんですよ、うん、あれがね、ちょっと謎なんですよね。
よほど何か、ねえ、
題名がないからとか、何なんでしょうね。
まあそういうことにしてる
んですよね。特殊なメールアドレスやからかな。
そうですか。
まあ理由はわからないけど、
はいはい、
まあそんなことで。
それで、まあこういう自己紹介にちょっと使わったわけです
ね。そうです。今回は迷惑メールに入ってませんでした。
わかりました。
普通の受信ファイルのホルダーに入っておりました。
はい、よかった、はい。
北海道の室蘭も連日氷点下の日々が続いています。
あ、そうみたいですね、
はい、寒いんですか、
はい、
なので水回りの凍結防止のため、
うん、
最近は石油ストーブを使い始めました。
なるほど、はい、
水回りの凍結防止のためですよ、
うんうんうん、
別に体温めるためとかじゃなくてね、
う
ん、
まあ、だからそれしとかんと、トイレの水が凍ったり多分水道が凍ったりするってことでしょうね、
まあ、大変なことになりますからね、
まあ、それはもうこれは起こしたらね、はい、えらいことです。
幸い2階に住んでいるので、
うん、
下の階の暖房に助けられています。
なるほど、これいいですね、
うん、まあ、集合住宅とかね、
いいですね、
もしくは2階建ての家とかやったら下からのあったんかみで、まあ、幾分か助けられる。
だいぶんちゃいますよ。
凍結がなくなると、うん、まあ、なくなることはないかもしれないですけど。
いやいや、だいぶんちゃいますわ。
は
い、
何せ一軒家では、地上の冷え込みの影響もあり、
はい、
集合住宅の3倍程度の灯油代がかかるそうですと。
そうですか。
ということは、まあ、シトロエンさんは一軒家ではないということですね。まあ、
そういうことでしょうね。2階建てか3階建ての、まあ、集合住宅に住んでおられるという。うんうん、ことが考えられますね。
まあ、この文章からなんか推測するに、はい、
うん、
ああいう雪国では1階にあんま住まん方がいいんですかね。
何やろう。
いや、その地上の冷え込みでって
ことで。まあ、そういう部分から言うとね。
だできたら3階建ての真ん中が一番いいかもしれない。
まあ、そうです
ね。上から下からあったかいみたいな、ね。
まあ、まあ、そうでしょうね。まあ、マンションの場合やったら1階と最上階やめた方がいい。
そうですね。
まあ、それはまあ割と、 寒いとこ出ない時にも言いますわね。
あの特に暑い時はね。
経済的な意味でね。
そうそう、暑い時も。
長とか別ですよ。
一番頂上はあかんのですよ。
まあ、寒い時もそうです
よ。屋根からの直接来ますからね。
ねえ。
さて、もうすぐ開局8周年。8年ですね。
ああ、そうなん
だ。少し早いですが、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。はい、確か2月28日ですね。
あ、そうでしたか。はい。
では、近況報告です。
おお。
2年に一度 2CV の車検が無事に終わりました。
あ、よかったです。またやっぱりね、頑張ってますね。
おめでとうございます。
おめでとう。これ嬉しいですよね。
一度僕らもちょっと乗せてもらいまして、フミオ君は乗ってなかったっけ？
僕はまああのエンジンの音とかね、
あ、そうかそうか、
中身にしてもらったりしましたけど、
僕は乗りましたからね。
試乗はしてません。
あのクソ暑い大阪の新御堂を、あのあっちの南森町方面からですね、千里中央を向かって走ってくれまして、まああのオープンカーで走る淀川は忘れられないですね。あの太陽の下。
ね、
暑かったです。
僕はこの千里のね、シトレーンのなんちゅうか、売ってるとかあるじゃないですか。あ、こういう意味で。
売ってる代理店。
代理店っていうのが、よう売ってるとか。
車屋
さん行って、はい、まあ、うちの長男がいっぺん試乗したいから、どうやって誘ってくれたもんやから、
ああ
ピカソいう車乗りに行ったんですよね。
はい、聞きましたね。
うん、ほんで、その時に、まあ、実は僕の友達があって、まあ、シトレーンさんのこと話したら、うわーってね。みんなも感動しておりましたですね。まあ、それほど珍しいというのが。
いや、あれね、冬乗っても地獄やと思う。あの車。暖房ないんちゃうかな。
まあ、暖房する余裕ないかもしれんね。
エアコンなかったです。だって。
うん、それはないです。
クーラーがなかったから。
うん、まあ、ところが、可愛い窓がついておりまして。
ね、まあまあまあね。いや、てか、いや、だから、暖房の話僕してるんですけど、暖房ないんちゃうかなと思います。
まあ、そういうもんはない、
ね、車検は実家の近く。埼玉大学の正門前にある工場に頼んでいます。
あ、ちょっとあるんですね。行きつけの工場中か。はい。
埼玉大学行きのバスに乗り、終点でおりますが、終点は大学の門の、ま、中です。え、門の中？
大学へ行くバスでしたね、これ。
そう、そうみたいですね。うん、そこに、黄緑の物体と物理学賞受賞の垂れ幕がありました。
あ、そうですか。
写真を参照してください、ということで。
有名な人の。いやー、面白い。これ、ノーベル物理学賞受賞と書いてますね。梶田隆明先生言うんかな。
あ、
もう最近捉えた方ですよね。
なるほど。
ね、埼玉大学の方だったんですね。
みたいですね。
で、
これがその、ロータリーの真ん中の芝生に生えてる。
はい、生えてるっていうか、置いてる、
まあ。まあまあ、植物じゃないですけど。
彫刻ですね。
ね。
うん、
なんか金属、薄い金属を、ね、貼り付けたみたいな。はい、
なかなかユニークなもんですね。うん、
まあ、ベータとか書いてますよ。
ねえ、まあ、こういう、やっぱり物理学とかのとこやから、こんな記号が出るんかな。なんか
アルファか、な、N か分かんないですけど。
うん、なんかイコールのところに割る、なんとか割る
のあ、ニアルイコールみたいなやつですかね。
うん、面白いですね。
これは何でしょうか、馬のひずめみたいな。
これはなんか、
遺伝子ですか、
ね、うん、細胞かなんかの、ずっちゃいますか。
ですかね。
はいはい。おー、こんなのあるんです。埼玉大学ってそんな学校ないね。
みたいですね。まだこの賞は続いているんですね、と。書いてます。
あ、そうですか。
このノーベル物理学賞。
あ、ノーベル、うん、まあ、これはまだ当分やまらないんちゃいますか。ノーベルさんがね、火薬発明しはった人が始めはった言うてますもんね。
次は来月開業予定の北海道新幹線ネタですと。
あ、今これ一応終わって、この話
は、はい。はい。今度は北海道の新幹線。
はい、わかりました。2CV から変わりましたね。はい、
東室蘭駅構内の新幹線コーナー。特にポスターの添付写真をご覧くださいと。
ありがとうございます。
これですね。
うわー、すごいですね。この文字が、こう、大きな字で出てますね。
なんで書いてます
?3.26 と書いてるんちゃいますか。
3月26日。
ということでしょう、これ。3.26 ということはね。2016とも書いてますね。クルベーって書いてますけども、もうこの言葉なんか、クルベーっていうのはね、
ね、
うんうん、北海道のひょっとしたら、
はい、
お国名前の言葉かもわかりませんね。クルベーって言うんでしょうね。はい、
美術大学出身の音体、一言どうぞ。私は、ドサンコではないので、ご自由にと。
ありがとうございます。
このポスター見てどう思われるかという。
は
い、どうも、面白いですよね。6の穴から、6の丸から、例の新幹線が。
はい、
ちょっとこうパースついた感じで、
そうですね、
奥からね、前の方に飛び出るみたいな、
は
い、
なんかこんにゃくをこう後ろから押してニュルニュルと出てきたみたいなね、ところてみたいになってますね。
ね、
はい、
3種類あるね
みたいですね。
あの車掌さんが敬礼してるポスターもあるし、
まあまあ素朴いうのか分かりやすいよう言うたらですね、
この真ん中のポスターがなんかちょっとこう、なんやろこれ、俳優さん使ってんのかな、
みたいですね。
4コマ漫画みたいなコマの中にな
んかいわゆる僕の色眼鏡が描いた人もいてますね、
はい、グレイって書いてますね。
グレイって言うんですか。
あ、グレイっていうその4人組の グループがいてるんですけど。団体ですか。そうそうそう。あ、バンドですよね。
なるほど。この北海道の新幹線で、ね、ちょっとクジラみたいな格好してるんですよね。よう見ればね。そうですね。マッコウクジラみたいな感じですよね。
薄いですね。
口が前にずーっと切れ目が入ってましてですね。まあ、
ちょっとこれ誇張してる感はあるかもしれないですけどね。
なかなかユニークなスタイルの。
はい、色が面白いですよね。うん、この色。
ああ、色ね。
新幹線の色がね。
ほんまですね。あんまりなかった色ですね、うん、今まで。
色、青でもない、緑でもない。うん、
ちょっと蛍光色の青みたいな ね、不思議な感じですね。これは実際見たらどうかわかりませんが。
以前ごめんやすの時映画ポスターだけ見て映画のストーリーを想像する企画がありました。あんな感じでと言ってますがどうでしょうか。まあ、あんまり文雄くんはそんなに何も思ってないみたいなことがあります、はいはい、
なんかちょっとこう 3.26 が明けになちまして、はい、なんか革命でも起こるんちゃうかと思ったんですけども。
なるほど、
はい、そうじゃないですね。開業ということですね。
そういうことですね。最後に S 大学の息子は2月4日より春休みです。
おー、そうですか。よかった。
大学って春休みありましたっけ？
はい、いやー、もう忘れましたね。
ね、僕なんかもう365日休みでしたからね。
はい、まあ、私もそれみたいな感じやね。はいはい。
集中講義や歩行がなければ、しばらく伸び伸び。
ああ、よかった。
公平ができる前に、競技カルタの段位を取りたいと言ってます。
あ、なんとな、
ね、クラブに入ってありますよね、確かね。
競技カルタがもう一番得意なんですよね。そうそうそう。あれ、惜しいやね。まあ、いかにもさ、関西の大学やね。
そうです、ね。
しかも、S 県の大学やっていうのはよう分かりました。
滋賀県でしょ？
そうですよ。
文雄君のとこでしょ？
まあ、そう、あこはね、昔から、いわゆる競技カルタの、神社がありますからね。
大見神宮でし
ょ、ね、大見神宮です、はい。
最後に皆様お体大切に。
ああ、ありがとうございます。
ちょっとね、僕らもちょっと喉がちょっと今調子悪いというか。
ああ、なんでかね、
うん。いや、なんだろうね、これやっぱ空気汚れてるんかな。
あ、そうかね。
いや、そう思わへん。
うん、
いやいやいや、じゃなくて喉悪いやろ。
うん、なんとガサッとしてるんやけどね。う
ん
う
ん、なんか鼻ついてんで。
ほんまに。うん、なんやろうね。あ、これなんか、うん、あ、なんか食べ物でした
ね。やっぱりそれ乾燥してるんちゃいます、ね、そんなついてるから、はい。というわけで、北海道からシトロエンさんでございました。
はい、ありがとうございました。お気にすみません。久しぶりのお二人でございました。はい。
よう喋んな。
喋るよ。喋るのが商売やからね。
お次はですね、ヌーさん。
あ、ヌーさん、
ヌーさんね、また文楽ですよ。
まあ、そりゃそうでしょうね。あの方も文楽って一つの
柱やからね。久しぶりですね。行きましょうか。
はい、行きましょう。
今回は文楽新春公演の、夜の部で上演された、近松門左衛門作、
はい、
国戦や合戦。
はいはい。
よく聞きますな、これ。
そうですね。僕、合戦って呼んでましたが、はい、合戦なんですね。
まあまあ、どっちでもいいんちゃいます。
まあまあ、しかしまあ、これわざわざ振り返らなくてくれはる、い、合戦
についてレポートいたします。
はい、ありがとうございます。
中国人の父と、日本人の母の間に生まれた、実在の人物、帝政公をモデルとした創作です。
なるほど、そうですが、帝政公さんですか、
うん。
台湾との深い関わりがありますね。
国戦や合戦。
はい、はい、はい、合戦、はい。
長崎県平戸の浜に、
うん、
民国の皇帝の妹の
姫。
姫、
うん、
妹姫、
まあそう呼んでもいいんちゃいますか。
妹の姫を乗せた船が漂着しました。
はい。
それを助けたのが、和島内。後の帝政公という若者です、
はいはいはい、
長崎県が舞台ですね、
舞台ですね、はい、
元民国の重臣だった和島内の父は、
うん、
妹の姫から民国が脱藩国に滅ぼされたと聞くと、うん、
はい、
先帝前の皇帝ってことかな、
うん、そうでしょう、
先帝の恩に報いるべく、
うん、
息子とともに民国を再興しようと、再び起こそうと、
はいはい、
一家で諸越に渡ることを決意します
と。なるほど、はいはい、
諸越というのは中国のことですかね。
まあそうでしょう、この場合はね、は
い、その後諸越へ渡って、
うん、
虎退治したり、
うん、
肉親をなくしたりしますが、
うん、
和島内たちは味方を得ることができて、脱藩国へと征伐に向かうのですと。
はい、
脱藩って言ったらトルコとかでしたっけ、あれ、ま
あ、あの辺かね。
ねえ。
まあ今
モンゴル、
我々の番組はカメオカですけどね。
それまた別の人でしょ。
そうですか。
まあ、あの人ももしかしたらね、征伐された側かもしれない。
国戦屋さんにね、やられたという、今ね、恨むってあった人多そうですね。はい、はい。
本公演はここまでと。
ああ、なるほど。
まあ、その征伐へ向かうところで終わるのかな。
まあ、ちょっと、あとなんか、期待を持たして。
そういう余韻を残して、ね。
まあ、こういうことでしょうね。
今回この作品の中で一番楽しみにしていた、来て、したい、していて期待通りだったのが、虎退治です。
はい、おー、そうですか。へー、これがあったんですね。
諸越に到着し、和島内は、うん、和島内と母親は一旦父と別れ、
はい、
千里ヶ岳という竹やぶの中を通って、 目的地へ向かいますと。
またこれすごい大きな竹やぶですね、
はい、山の中を歩いていると、うん、大勢の人の声や太鼓の音が聞こえてきて、うん、どうやら虎狩りが行われているようですと。
面白いですね。
そういうのあるんですね、虎狩りっていうのは。
まああったんでしょうね、やっぱり なんとかせないといけませんもんね、うん、あれも、はい、
すると和島内たちの前に虎が現れました。
なんとな、
和島内は虎と取っ組み合いを始め、うん、
はい、
見事にねじ伏せると、母から渡された伊勢神宮のお札を虎に向かって掲げます。すると虎はおとなしくなりました。見とこうもんですよね。
いや、わしあれ思い出しましたわ。あの、ピョンピョン飛ぶやつ、
はい。僕もそれちょっと思い出した。ただ、掲げただけですからね。
まあまあまあ、はい。
そこへ虎狩りの一行が現れ、脱炭国への献上品だから虎を渡せと言います。
なるほど、はいはいはい。
和島内は虎の首にお札をかけました。
うん、
すると虎は相手にと向かって飛びかかり、
はい、
和島内も一行の
頭目、一個のちゃいます
か、頭目を投げつけます。
はい、なるほど。
これどういう意味ですか？
いや、一個ちゃん、その、虎を追いかけてきた集団の中の一番偉い人をですね、
はい、
和島内がバーンと掘り出した
んですよ。まあ、そう、
虎の味方になったんですよ、和島内は。はい。
それをはたまらんとばかり、虎狩りの一行は、和島内の家来となりました。
ああ、これ結構急転直下、ね、解決しましたね。
そして母を虎に乗せて、皆で目的地へと向かうのですと。まあ、その脱炭退治に行くということですね。
なんか桃太郎さんみたいですね。
あ、
ちょ
っとなんか、ね、まあ、やっぱり大陸になるとね、猿が虎になるんですかね。
い
や、
まあ、ごついですね、これ。お母さんもしかし、いいもん乗られましたね。
そうですね。
またがってはっても気持ちいいわね。
ちょっと僕も一回乗りたいですね。
虎は、
ね、
まあ、誰でも乗りたいです
よ、ね。この前、天皇動物園行ったら、はい、あのね、なんとか虎ってやつがおったんですよ。
ああ、そう、アムルドラ
ですか。アムルドラがおってね、ね
うん、
あのものすごくごっつかって、あ、こんなに乗ってみたいなってい
う。いや、僕らの知り合いの人でね、
はい、
あのアフリカで、なんていうんですか、あの月の砂漠で出てくる動物があるじゃないですか。
ハエナ。
ハエナちゃん、月の砂漠へはるばるといたコブの二つある、ラクダですよ。
ああ、ラクダね。
ラクダに乗って、
はい、
落とされやった人もいましたね。首からストーンと
落ちた。結構高いですからね、ラクダ、はいはいはい、場所が高いですからね、
まあ、そんな体験持ってる人もいてはりますね。
トラに乗って落とされた体験してみたいけどな。
これはちょっと
そのまま食われたりしてな。
まあまあ、ただじゃすまんでしょうね。
このトラ退治のトラは人形ではなく、人間がトラのぬいぐるみをかぶっています。
もうかなり具体的ですね。
なのでこの場面に限り通常の平らな舞台となっていて、人形使いは全身が出ていますと。
あ、なるほど。
だからあの手前のある背景とか、ね、そんなのがないってことですかね。手前というか、そうですね。
ね、だから机みたいなやつなかったんですね。うん、
虎の顔はよくできていますが、本物の虎よりも瞳が大きくてとても可愛く見えます。
なるほど。虎ってあれ、ぬいぐるみとか人形になっても目大きくなってますね、今も。なんか可愛いですか、はい、
四つん這いになったところは猫に近い感じがしました。
なるほど、はい、
丸山応挙の虎の絵に近いと思ったのは私だけでしょうか、う
ん、なるほどね。まあ虎っていうのは江戸時代の人はまあ見たことない人が多かったでしょうからね。
あ、
もちろん、虎も来とったんですよ。将軍献上とかされとったけど、めったに見られなかったからね。
丸山応挙自身も虎は見てないとかね。
いや、ひょっとしたら、ね、見てはない
かもわからんね。なんか猫から虎を想像したんちゃうかとか。
まあ大きい人ね、まあ象でもだから見たことない人が描きますとですね、
うん、
いや足が短くなったりするんですよね。
よくは見てもね。
いやいや、足はもうは
っきり、ね、頭がやたらでかくなりましたからね。ま
あ、あれはね、構想がちょっと失敗したんですよね。
あれ京都の虎、あ、とか京都のライン、あ、
動物園ですね。
京都の、あの、象やったな。
頭から描いたもんやからね、つい大きなってしまって、
そうそうそうそう、
はい、後ろが縮みましたね。はい。
またこの虎はとてもサービス精神が旺盛で、最前列のお客に威嚇をしたり、
おや、面白いですね。
ちょっと獅子舞みたいな感じですね。
ちょっとかぶってもらってもいいですね、いっぺんね。
はい、太夫と三味線がいる床にも乱入していました。
傍若無人のやつですね。
すると、うん、あ、太夫かな、まあどっちでもいいですか。太夫、
うんうん、
さんは
決まってると思
いますけど、扇子を出して、
はい、
虎の頭をピシャリと一発お見舞いしました。
なかなかおもろい分
なんですね。虎は会えなく退散。このような通常ではまず見られないようなことも起きて、とても面白かったですと。
これ面白いですね。
これね、あの新春やからやと思いますわ。
まあね、サービスですね。
そういうことですね。
サプライズ中学
校の、ね、まあ、年の初め、文楽見て皆さんありがとういうこともあったんちゃいますかね。
いや、もう、まあ、普通の時見られんことしましょうという。
そういうことね。
あ、これいいですね。面白いですね。
来年も来てやという。
まあまあそうよ。来年あんた叩くかもしれんよね。
来年は象が出ます
ね。なるほど、象が食いしめますか。うん、はいはい。
トラ大事、やたら頭のでかい象が出てきてね。
なんそうかもしれない。どこの象や言うたらね。
なんか、
うちの北市やかの。
近江の万博が 書いた後。虎退治といえば、鉄平さんの千葉市美術館ボラボラの、團十郎の虎退治ですね。
あ、なるほど、
はいはい。私はこの話が耳に入った時に、こう思いました、
はい。
もしかしたらこの虎退治の芝居が、国戦や合戦だったりして、
あ、
市川團十郎の、そうなんですよ、あれやったんですね。
うん、
だとしたら奇遇だわ、と。
なるほど。
国戦や合戦の、まあ、その、演舞やと、演技の最中かな、みたいなこと
ですよね。あるいは関係がどっかであるかもしれない。
そうですね。それで即、パソコンで検索しました。
うん、
例の千葉市美術館の、團十郎の虎退治の記事がヒット。絵を見ることができましたが、解説を読むと芝居は国戦や合戦ではないと分かりました。
あ、そうか。
残念。
分かりませんですけど、もっと調べたら、
はい。それでは次回も楽しみにしていますと、
はい、
あの、今ちょうどね、このスタジオのここにあるんで、ちょっと見てみましょうか。
はい、見てみましょう。
千葉市美術館の。
あ、なるほど。パンフレットっていうか、
はい、
本ですか？
そうです。
ああ、まあ、立派な本でしたね。
これちょっとね、いつでも見えるようにしてるんですけど。
なるほど。
ちょっと。
もうなかなかね。
めちゃめちゃ重いんですよ。これね。
厚さが3センチ。
千葉から持ってるの大変でしたからね。ちなみに、初期浮世絵展は2月の28日まで。
まだ行けますね。
まだまだ行けますね。千葉市美術館でやっておりますので、
はい。いい展覧会みたいですよ。
ね、ぜひ皆さん行ってください。ここのね、まずこの表紙に、この本の表紙はまさにその、
壇
上の虎退治の絵なんですよね。
なるほど。あの、その部分的にちょっと再構成してるんですね。
そうそう。でね、どっかにね、あ、なんかね、一番目立つとこにあるんですよ。この分厚い冊子の真ん、あ、これですね。あ、違う、これ、鳥居清正の金太郎と熊やな。
ああ、それどうしても熊ですかね、今。
うん。
黒かったですね。
うん、どこにあるかな。僕もちょっと、付箋打っといたらいいんですけど。
あ、思いましたね。こんなことがなるとは思わなかった
もんね。いやいやいやいや、以前ね、ちょっとこう、あ、これですわ、これ。
ああ、そうですか。
二代目市川團十郎の虎退治と。これはね、
はい。
何の演目やったんかな。
あるいは誰が書いたんですかね。
これはね、
はい。
初代鳥居清正。ああ、
初代の清正さんです
かね。
はいはいはい。
虎を足で押さえつけ、
はい、
虎を足で抱えて押さえつけ、口元に手を入れて組みひしぐという、二代目市川團十郎の豪快な荒ごとの演技の姿で、ひょうたん足、ミミズガキの画法、要するにあの、もう筋骨隆々で、へこんでるとこはへこんでるってやつですね。
ミミズガキね。
はい。
これ名前言ってますね。
その画法と、はい、墨釣りに炭を用いた彩色により素朴ながらも力強い魅力を放っていると書いています。ただ何の、まあ、これ、よう読んだら書いてるんでしょうか。
うん、
うん。まあ、その、いわゆる国戦や合戦ではなかったと。
ないという、
まあ、いうことですね。
本編に載ってるんですか、間違いないでしょうね。はい、
ちょっと置いときましょう。これね、
はいはい、
上に戻すも大変なぐらい重い本なんで。
本当ね、立派なもんで出しありましたね。
これいただいただけでもね、千葉行った甲斐があったということです
ね。ほんまですね、はい。
参考された資料、第141回文楽公演パンフレット、ゆか本、
はいはい。
そして文化デジタルライブラリー、国選や合戦という。
なるほど、
まあ。そういうインターネットでの、図書館みたいなのがあるんですかね、
はい。ありがとうございます。これ書いていただきますと、記事の信用性がぐっと高まりますもんね。
そうですね。
ありがとうございました。
以前、ヌーさんによる国選や合戦レポート終わりです、
はい。ありがとうございます。
近松門左衛門が作ったらしいですね。
ああ、なるほど。このやったもんね。
はい。訂正子がモデル。
はあ、今なんか近松門左衛門のドラマをまたやってるんでしょ ?NHK さんに違いますか。
ああ。なんか以前もやってませんでした。
うん、なんか今回
以前では2年ぐらい前に。
結構その構想が面白いというようなことを聞きましたけどね。時代もちょっと面白い時代
になって。ぜひ、文夫君は。
いやいや、まあわしは見る権利はありますけどね。
そうそう、資格あります
から、ね。はい。なんか数万円払ってますんでね、はい、僕は。はい、わかりました。
またそれ言うか。
いやいや、言いますよ。
ヌーさんでございます。
はい、はい、ありがとうございます。
よくある？
あ、わしの方はですね、はい、こう、まあ、タブチャブさん行きましょうか。
鉄博士。
はい、鉄博士ですね。どこ押したらいいんかな。電気はどこつくんですかね。この辺つくんですか
ね。どこで押してもつきますね。
はい、タブさんの方から便りが来ております。立春を迎えたとはいえ、今朝も寒さが厳しいですが、お変わりはありませんでしょうか。先月久しぶりの家族旅行で氷見に行って以来、出かけ癖がついて、毎週末にどこかに出かけたくなるので困っております。
あ、氷見って例の魚がやたら高かった
んで。そうですね。ブリを食べよう思ったら1本が20万もして
ですね。天然ブリですね。
天然ブリはまあ残念ながら氷見の天然ブリは食べられないんだという
ふ。福井でしたっけ？
氷見ですよ。富山県です。
あ、富山県ですか。
はいはい、富山県ですね。 それでこう涙のマークがついております、はい、先立つものがなくて、
うん、
先立つものって分だけやないけど、ね、お金ですよ ね先立つものがなく、何だか謹慎を申し付けられた下級武士のように、休みの日は家でゴロゴロしておりますええとこ行きましたね、タミちゃん。なんで武士になってありますと思いましたけどね、はいはい、まあ近所の散歩ぐらいはしておりますがと書いてありました、
それでほんまに外出ないんですね、
みたいですね。
近所の散歩だけって言ったら。
まあ、なんせ先立つものがないので、ね、外行ったらやっぱり喫茶店入ったりしますとね、先立つものが。
なんか定期使ってどっか行ってもいいんじゃないですか。
まあね、
仕事と変わらんか。会社
員の方ですから定期を持ち歩くかもわかりませんけど、どこ行ってもまあ金はいるでしょ
う。うんね、
ちょっと駅降りたらやっぱり駅ない、はい。
まあ、ふみよくんみたいに水筒とパン持って行ったら金いらないですよ。
それはもうね、
おはぎも食べずにね。
はいはい。
餅も食べずに。
お金のない人はそれぐらいね、やっぱり
本も買わずに。
何も買いません。はい。ゴロゴロしてます。まあ近所の散歩ぐらいはしておりますがと、それで少しは旅行費用もたまるかなと思っていたら、ね、こんだけ苦労してるから、
うん、
旅行の費用がたまるかなと思っていたらと書いたんですね、嫁さんがってことは奥さんのことですが、嫁さんが
そこまで訳さんで
よ、いやいや、まあね、車を壁にこすって傷つけてしもうたということであります。まあすでに一回擦ってくれているので、もう最近車壊れてですね、早速擦られたんですよね、奥さんがね。
ああ、
でそれ本当に2回目やということで
慣れてないからね、
まあ、大きな車なのに思いますわ。
いやいや、だから別に小さいでも大きいでも慣れてなかったらね、難しいんだ車の運転は。
そうですか。まあまあすでに一回擦ってくれているので仕方がないかなと思い、
はい、
つつ確認、傷の確認に行くと、
はい、
後ろのドアがへこんでいるやんと書いてありますわ、
はいはいはい、
これは傷ではなくて破損ですと、こういうふうに書いて、まだ涙マークがあります。
あ、
まあ他の人の体や財産を傷つけたわけではないので、それは良かったとして、さて、この破損を修理すべきかどうか、修理してもまた傷つくだろう奥さんに悪いこと書いてもらうな、まだ傷つくだろうし、ドアの機能は損なわれていないので、このままでもいいのかなとは思ったものの、一応修理屋さんに出向いて相談したところ、
はい、
カッコ書きで修理屋さんの言葉書いております、
はい、
ドアの交換になるので 5,6 万円はかかるかなとのこと。びっくりマークですね。嫁さんはひそくりで修理すると言っていますが、そんなお金があるのなら旅行の費用に足してほしいとか言ってますけど、勝手なこと言うと、
すごいですね。そう、そう、交換で結構大事ですよ。
一枚とも、
うん、へこんだだけやったらね、裏側からこう、うん、
いやもうそれするよりも交換の方が安いんちゃいますか。
あ、そうな
んだ。この頃結構中古の部品がありますもんね、交換ね、八幡の辺り行ったらね。
まあ、けど対そのタイヤ交換するわけじゃないからな。ドア交換。
5、6万と言わはった。だから多分中古のドアに丸切り替える
っていうのは。もっとかかりそうやけどな。
ね、だからその辺も僕もちょっと、普通の常識よりは車1台のドアにして、ドアとして安いので
。いや、安いですよね。
だからまあ、おそらく多分そちらの方の流れ部品やと思いますが。
それ勝手に言うとあかんや
ん、そうですね。
ちゃう言うてる
から。決めつけております。はい、旅行費用に足しにしてほしいとか言ったんですね、嫁さんがね。その、
修理代をね。
ひそくりだけを作ってるんやったとか言ったら、
はいはい、
へそくりに対してちょっと怒ってはるんですよ、ね、それやった
ら、
ね、旅行の時にそのへそくりがあること言わんねやと、お前が体車つけた時だけは私へそくりがあるから私がやりますと言うならね、
それ誰に怒ってるんですか。
奥さんに怒ってはるんですよ。僕は思ってるんですが、そう書いてないですよ、怒ってるとは、旅行費用の足しにしてほしい、車の扱いについてはしばしば考えますと、だから修理するかどうかということは考えると、それ、まあ、別にしようがないわけですから運転ね、ただペコッとへこんだ状態で走るべき
かどうか。いや、まあ、よう言われるのがそのすったりへこんだりしたら、そっから腐食するってい
う、なるほど、
まあ、それもまさに生命保険じゃないですけど、今しかないじゃないですけど、
はいはいはい、
まあ、そういう修理屋の落とし物かもしれないですけどね、
まあ、腐食してもいいじゃないですか、どうして買えるんや
ったら。いや違うんですよ、腐食して、でそっからサビがいって、で結局塗装って何層もしてるでしょ、
はいはいはい、
その塗装の一番奥の方までサビがいくと、それこそ塗装、普通の塗装では直せなくなるっていう言い方がまさに車の修理屋の言い方なんですよ。
あ、そうですか。先生、この場合ちょっとてっぺさんちゃうんちゃいますか。
いや、吸ってるとこもあるんでしょ。
うんうん、吸ってるとこ、
吸ってる部分もあるんでしょ。
あっても、もう とにかくまあへこんだのガバーっと。
いやだからへこんでるのもそうですよ、うん、そっからあの腐食するって多分言われるんですよ。
ああですか。
はい、まあ、ふみおくんあんま言ったことないか分かんないですけど、
それはそうとしておいて次いきます。そんなこんなで
相変わらず
家族揃ってとぼけた日々日常を送っております。
あ
そうですか。が幸いと書いてます。家族一同風邪もひかず元気ですと。
ああそれは素晴らしい
です、ね。ママさんたちも体調には十分お気をつけてください。特にお年寄りの肺炎は怖いですから。
あそうですよ、
僕に言ってくれてるんです
よ。ほんまそうですよ。
以前のお便りで街歩きリクエストをしていたにもかかわらず、実はまだ日の出、商店街ボラボラは聞けていないのですが、はい、近日中に拝聴しますのでご容赦ください。それでは次回まで楽しみと書いてくれありました。ありがとうございます。はい、まあ、これはだからね、僕にはどうしようかなって相談されてるわけなんですけど、僕も返事を書くときにやっぱり僕はもうガム停の修理にしてね、それでもうドアを変えなはんなと。もうどうせそんな5、6万兄やったら、まあ、あれ旅行行くなりして奥さんの、もう残しといてガム手修理で行きなさいと言うて返事は出したんです
よ。まあ、これからのね、ずっと乗る車なんでね、それ考えのダメですね。
まあ、しかし、
ね、今のこと考えるよりも、僕はなんか修理した方がいいような気がしますよね。
う
ん、
そうですよ。僕はもうガム手で行くべきや
と思う。5、6万で逆に修理できないと安いですよ。
まあ、ほんまにね、それだとしたら安いかもしれませんね。
うん、それだけしかかからんねや
った
ら、
ね。そうですね。はい。まあ、そんなんが一つ来ておりました。
ありがとうございます。
それと、どうしましょう。もう一人来てはるんです
けど、ありますか。
行きましょうか。よろしいですか。時間、行けますか、ね。
いや、もう時間は言わんでいいです。僕はタイムキープしてるんで。
はいはい。北に美穂さんです。
ええー、って言う必要ない。北に美穂さん。
創立会員の北に美穂さんです。今、名字は変わってはるんですけど、北にでくれてるんです。は
い、そういう、結婚されました、
ね。結婚されましたからね。バンバンさん、すっかり目、あれちょ、ええー、とこしいでも、ともくんやり直しですね。
今、携帯電話をね、
そうです
よ。文雄君触って、しかも、ガラゲーです。
バンバンさん、すっかりメールが遅くなって、遅れてしまいまして、すみませんとか言ってくれました。
あ、そうですか。
この前の、新年会のお礼を僕、鉄道の中から出したんですけど、今その辺で。
鉄道の中、電車の中な。
電車だからね。先日わざわざ神戸にお出ましいただきまして本当にありがとうございました。バマさんはじめ皆様お変わらず相変わらずお元気、めっちゃ嬉しくなりました。また主人も初めてようやくバマさんに、会えて、感激しておりましたと。私もその通りでございます。うん、ほんま改めて人生初の出産という経験ができるのは先日も言いましたが、ね、あ、遡っていけばバマさんとのおかげやなと思い改めて思いました。
昔ね、文雄君が北谷さんに走れや言うたんですね、はい、マラソンで。
そうですね、まあ、いらんこと言うたんです
けど。で、そこからまあ、今回に至るということです。まあ、いろいろあったんですけど、
ね。まあ、そんなことをまあね、はい、覚え出てくれはって、改めてそんなこと言われて、ちょっと僕も、ああ、そうかと思ってたんですけども、
うん、
人生はなかなか面白いもんですね、ということですね。水旅がのびのびになっているのはちょっと気がかりですが、先の楽しみにおいておかせていただいて、うん、まずは、この大事業頑張ってみます
と書いてあり
ます
ね。
はい。また本局の方にぜひお邪魔させてくださいねと。それから、元山さん、3月閉店までは毎日お店フル回転で頑張っておりますが、その後にでもぜひゆっくり、話をする機会を作ってあげてくださいねということ
です。はい。パレルもですね。
そうですね。
今週しましたよ、話は。
そうですね、そうですね。はい。それではまだまだ寒い日が続きますが、ますますお元気にお過ごしください。みほと書いてくれました。
いいですね。
ありがとうございます。はい、こういうあったかいお便りというんですか、こんなのに貼って、ね、まあもう皆さんご存知だと思いますけども、創立会員の美穂さんが、まあ、今妊娠ねということで、
そうそうそうそう、
お腹が大変立派な腹をしてありまして、
ね、相撲取りみたいな動き方してましたから ね、
ちょっと歩き方も
だからやっぱお腹に赤ちゃんおったら足をね前後に動かせないんですよね、特に前に動かせないんですよ。
あ、そうですか。
太ももが当たるからお腹
に。なるほど。
だからどうしてもこうカニ歩きみたいな
のあるんですよ、ね、あ、なるほどね。左右に揺れて
そうそうそう、
揺れてるとなんか柳の枝みたいに書きませんけどもまあ多少そういうやり方でしたね。
いや、ほんまにそうなるんですよ、
うん、ね、まあ、ご主人がそれに寄り添うてね、
あ、もうあの人すごいですね、うん、
あの人は
もうずっと美穂さんのね左肩にこう手を置いて、
うん、あれできんことですよね、
なかなかね、うん、なんかまあね、こう違う人が見たら死に敷かれてるんちゃうんと思うんですけど、
ご主人がですか。あ、まあまあそういうように見えるけど実はそうではないと思いますけどね。
どうなんやろうな、
まあ、わかります
。優しい人やからね、そんな感じもしましたけどね、
うんうん、まあまあやっぱり女の人ってね、妊娠中って気も立ってますし、やっぱりあれぐらい優しい人がんと、
そうそうそうそう、
まあ美穂さんも気の強い人やから何するわから
へんから、ね、時代踏まえにせんとね、
うんうん、本当今度第二の人生の大事業にね取り掛かられますので、ご主人様助けてあげてくださいね。
いや、ほんまにね、
よろしくお願いいたします。はい、まあ、玉のような赤ちゃんが出てくることを願いつつ、
そうですね、
ありがとうございました。はい。
高橋克彦さん。
うわー、いいですね。この人
は。またすごい。今年大事業される。
この人の授業も、
ね。キースランナーです。
ね、いらんこと言いますけど心配ですよね。
いや、まあ、もうそれしゃあないです。
頑張ってくださいね。
心配してもしょうがないです。
あ、まあそうですね。
あのね、はい、あんまり心配心配って言わんほうがいいです。
まあまあ、まあね、僕は癖ですから。
いやいや、だから、ね、やっぱプラスに考えた物事はね。
なるほど。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、はいはいはい、アドベンチャーランナーの高橋克彦です。
なるほど。はい。
2012年4月に創刊したアドベンチャーランナー高橋克彦のメールマガジンも今週の配信でついに200号となりました。
ありがとうございました。
週刊ピースランという名前なんで。
あ、そうですか。
まあ、週1回
っ、ね、やってますよね。
まあ、ということは、月に4回です
か。なるほど、すごいですね。
まあ、それで割ると、5死20なんで50ヶ月やから、まあ、約4年ぐらいやってあるってことですよね。
すごいですね。おめでとうございます。
配信が遅れることもしばしばありましたが、うん、なんとか購読していただいている230名余りの皆さんのおかげで、4年目を迎えました。
ま
さに4年目です。
これはすごいです。
これはすごいことですよね。これだけじゃないですからね、やってあるのはね。いろんなことやってありますけどね。
ものすごい動きですよ。
2012年は2度目の日本縦断、はい、そして13年には、環瀬戸内海、
はいはい、
オーストラリア横断、
はいはい、
14年のニュージーランド縦断、
はいはい、
ネット環境に恵まれない現地からもメールマガを配信していました。
あ、よかったよかった。
僕らのラジオにもお便りくれましたからね。
はい、もう我々のラジオも本当ほとんど欠かさずね。
はい。
まあ、律儀潤か、すごい人です。はい。
そして今年4月でブログ、うん、ケイズブログもノンストップ更新で10年目に。
そうですか。
あ、そんななりますか。
ケイズブログってのがあるんですか。
あるんですよ。
いや、まあまあ
まあ。まあ、文也君コンピューターしないんで ね、 んね。僕はたまに見させていただいてます。
ああ、おめでとうございます。
教員時代の2006年に始めた際には、
はい、
楽天ブログ、
はい、
そして途中から FC2 ブログに移行しましたが、
ああ、そうですか。
この10年の間にも Twitter や Facebook などの SNS が登場してきて、
うん、
ますます情報のデジタル化が進みました。
うん、
これ以上、
うん、
広げるつもりがはありませんが、
なるほど、
うん、それでも時代の流れによってどう変わっていくのかは皆目見当はつきませんと。
まあ、ほんまですね。もうこれ流れみたいなもんですからね。
そうですね。
これまあ流れのしゃあないですよね。
いろんなものと共存しながらマイペースで進んでいくしかないのでしょ
う。う
ん、
はい。もう僕みたいに何にもあっても動かん人間もおりますが。
まあ、冬子ほんま動かんな。
普通はまあ流れる
もんですよ。動かんよな。
いや、私も今週、
動きますか？
次の週ぐらいね。
動きますか？
はい。なんか近くの、講座があってね、近くで、なんか朝日新聞の販売店
が、ね。本局の近くで。
本も近くの朝日新聞の販売店っていうのがある当たり前ですけども、
はいはい、
そこがなんかね、デジタル講座をね、無料でするっていう、いわゆるなんか新聞広告みたいな、まあ新聞の中に挟んだったんやけど、朝日新聞の中に挟んだった、はいはい。それがあってですね、いっぺんそれをもう無料いうこともあり、
はい、
受けてみようかいな。1時間半でまあデジタルがわかるということでね、まあ嬉しいなと思って、これでまあデジタルが語れるなと思ってるんですけど。
俺、それ行きたいわ、それ。
あ、お前もまあよかった。あ、もうあかんわ。もう満員でした。よっちゃんも行ったんです。よっちゃんがね、初めは刺さった、よっちゃん刺さったんですよ。ほな、なもう私は行かんわ、言うとって、これしばらく経ったら私も行くわ、言い出してね。やっとそれ水曜日にあるんですけども、午前中によっちゃんが行って午後僕が行くんですよね。それ二人ともまあデジタルマンにデジタルウーマンになる
じゃあもう帰ってきたら
もうこれはもう
高重さんのメールマガジンですか。
デジタルというやつでね。
ケイズブログも
ケイズブログとかビーズブログですよ。僕は高重さんがびっくりしたんだ。
F で
F ズブログですか。言いにくいな。ちょっとな、
は
い、
B も言いにくい
よ。ワイズよっちゃんの場合はワイズブログ。
なんかワイズロードっていう自転車がありますけどね。
そうですか、
まあ、
自転車さんによっちゃならんと思いますが、はい、まあブロガーになりますよ僕も。
そうですね、心強いですね。
いやだからね、なんか持って行くもんやったら何もないときだったんで。
っていうか何も持って
持って
んの。何も持って
。携帯電話持ってくるって。も
う携帯電話。じゃあ携帯電話あれカッコしてスマートフォンとか書いてね多分。
あ、それは。
いや携帯電話持ってきてくれっていう前もね。
何
もない。ガラケーはダメ。
ただ僕はあのデジタルカメラ持ってますからね。
おまあまあ、
これはもう
そんな顔で言うことないやろ。
そうですか。まあ、うん、全く縁がないことはないんです。
あ、まあまあ、いや、言ってか、まあ、
一挙にこれでデジタルになります、僕は。はい。
楽しみです。まあ、じゃあ来週はもうすごいんでしょうね。もう、ふみおくんの方にパソコンが、ね、僕の方じゃなくて、ふみおくんの方に向いてるとか。
そうなんだもんね。仲間に入れたらへんよ、もう。
それ心強いです
か。そういうような、まあ、ことを言ってみてるんですが。
大風呂敷広げましたけど。
どうでしょう。1時間半でね、デジタルになれるもんなら、もうみんななりますわな。
そう、まあまあ、それはね。
あの講座大丈夫かよ、思ったら。ちょっと心配なんですよ、ね。
だから、どんな人が来るか楽しみやね。
それです。それで行くんですけどね。ねまあ、仲間っていうんですか。
ふみおくん、よっちゃん。
僕が最低なのか、まだ僕より以下の人がおるのか。
いや、俺
は。これはもうね、千里中央のね、一つの大きな、これ
、あれだと思うけど、なかなかおらんで。
まあ、よっちゃんでも僕よりマシやからね。
いや、それは
コンピューターできますからね。
学校行ったやん。あの、あ、なんとかっていう
ところ。そうです、そう、NEC のね、あの、100万円ぐらいするパソコン。
PC98 ですね。で、僕はずっとテトリスやるためだけに起動させてましたよね。
あの、会社はええかな会社やね。
NEC はね、ダメ
でした。最低ですよ。
ダメでしたらあかんですよね。A 会社、
A 会社ですが、まあ、僕も株も、株持って、
80万ぐらいですよ、あれ確か。
そんなもんですよ。
高かったな。
もうサービスは悪いわ、教えにゃけえへんわね。
俺の今買おうとしてるパソコンが2台買えるわ。
まあそうですね。ずっと前の話ですよね。
20年以上前ですね。で僕があのフロッピーディスクの時代で、
はい、
あの PC98 にフロッピーディスク、テトリスのフロッピーディスク入れて、
テトリスはロシアのやつで
したね。そうで、ずっとそればっかやってたっていう、テトリスのために80万使ったってね。
いやいや、よっちゃんもほら学校の先生だからね、はい、やっぱりいろいろ必要やからと思って、まあ、ボーナス何ヶ月間貯めてこうたもんがね。もう丸切り詐欺のようだみたいなもんですよ。
ほんまにね、あれは。
あんな二サービスはせ
え、あれほんまにあの80万あったらいろんなことできたな。
当たり前ですよ。こんなもん、あんたこの JOBB なんか20年ぐらいあれでね、あの、
ちょっと待ってよ、20年で
資金がいきますよ。
1年間4万円。
もうそんなもん。
安っ。
そらもう、みんなから交通費まで持ってんやからね、商店ですよね。
安いな。
いやもう、恨みにも、本当にもう、骨髄に達してるというのがね、NEC です
。NEC ね。
クソったれですわ、ここは。ほんまに。まあまあ、好き気ままに言うとおります。
関係者の人聞いたらごめんなさいね。
いやいや、もう。
僕は言うてませんからね。
はい、僕が一
切。僕の目の前のおじいさんが言うてるだけですから。
もう、もう僕もさ、まもなく死にますんで。
あ、そうそうです、
ね。思い切り言っときます。はい、はい、はい。
一本バゲタフェスタ in 京都。
すいません、そうでしたね。
あ、そうです。
高重さんのここのやったやろ、
高重さんです。
いやいやいや、わかりました。
一本バゲタフェスタ in 京都は、京都マラソンの前日受付会場となる、宮古メッセで、今月の20日に実施します。
あ、そうですか。
京都マラソンがだから今月21日にあるんか。
あるんか。あるこの前大阪でもありましたね、女子マラソンがね。
ああ、大阪国際女子マラソンで福士加代子さんが優勝された
んかな。僕ちょっとどんな人はわからないんですけども、名前で覚えておりますね。
33歳、
はい。あ、そうですか、はい。オリンピック決まるとか決まらんとか言ってますね。
なんかもうほぼ決まりでしょ。
ほんまに。
いや、知らないです。
だけは決めるもしたけどね。
いや、まあ、あの、なんか、あの人らが
決めるあたりのね、はい、怪しい連中でしょ。
はい。怪しい。もうそう、俺も言うてへんからな。
そうですか。
あ、怪しい連中といえば、
もう今高重さんの
ごめんなさい、ごめんなさい、高重さんのメールがちょっと外れますけど、あの僕の知り合いの A さんが、
A、
いや、A さんで、A さん言うといてくれ。
あ、そうか、そうか。
A さん、まあ、A さんがね。
A さんが何か言わはったんか。
あの、この前、テペさん、あの人に会いましたよ。会ったっていうか、会いましたよって言ってね、誰ですかって言ったら、K さんですって言って、あの、今話題の K さんですか、
そう
ですって言って、どこでは分かったんですかって言ったら、新大阪駅って言って、
たまたまな
あの、いや、あったというよりも、多分こう、すれ違ったぐらいなんですよね。
言葉をかけへんやろな、お互いに。
全然全然。でね、その A さんが、実はあの K さんが、まあ、逮捕される4日ぐらい前に会ったっていうか、その新大阪で見たらしいんですよね。
あれも大きな記事になってましたね。
で、A さんがね、
はい、
ちょっと、あの、ちょっとこう横でパッと見てたら、マネージャーみたいな人と一緒にいたらしいんですけど。
そら、必ず一人で歩いてませんもんね。
そうそう。はい、で、まあまあ、言うたらもう背もでかいし。
まあ、目立つやろ。
で、サングラスかけてるし。
あ、色眼鏡。
かなり、まあ、色黒眼鏡な。あの、こう、威圧感のある感じやったらしいんですよ。で、新大阪駅で、まあ、新幹線か、その在来線か分かんない、そこか。で、あの、ベンチに座ってたんですけど、その横に、その、マネージャーがずっと直立不動で立ってて、やっぱり周りをこう、キョロキョロして、まあ、週刊なんとかとか、あの、記者がいないかとか、
はいはいはい、
こう、警戒してたらしいですね。
そうですか。
まあ、その4日後に、
うん、なんか、一人で言い張るとこを、
そうそう、
注射器持ってたら持てんのか書いてましたね。まあ、そうですか。
らしいですね。
うん、それだけやっぱあの人って、あれ、新聞読んでますと、子供の夢をもう全面的に奪ったと書いてますけど、そんなに信用あった人なんですか。
いや、僕は別に。
まあまあ、野球に僕らはね、ほとんど縁がないからね。
そんな方があんまよく分かって
ない、ね。分からないしね。ただまあ、関西の人やったということがちょっとね、
まあね、
同じ関西人として情けないなという気はありました
ですね。まあまあまあ、別にね、関西であろうがどこであろうが どうでもいいんですけど、やっぱりもう覚醒剤一回やったら終わりですね。
まあ前にも例の文春がね、いっぺん報じてましたもんね、だいぶ前にね。
やめれないらしいですからね。
あ、そうですか。まあ、タバコと覚醒剤ちゃん怖いもんだしですね。
まさに、タバコも似たようなも
ん、はい、みんな怖いもんだしですよ、あれを簡単に吸うて
はずです。高重さん行きましょうか。
高重さん。
T の方行きましょうか。
もちろん、高重さん両方何も言
えないですね。ああ、ないないですね。そして来月3月12日は、名古屋ウィーメンズマラソンの、今度名古屋である。
名古屋なんでウィーメンズ言うんですか？女性言わんですね。
まあまあまあ女性でしょうね。
まあ、なんか女って言うたらね、別に英語使うんじゃ
ない。女マラソン？
そうですよ。
の前日受付会場となる名古屋ドーム周辺で実施しますと。
そうですか。
これも前日に、その日本バゲタフェスタをされるという。
日本バがありはまた、ね、足がありはいろいろと大変な方です。はい、
いずれも一本バゲタをお持ちでなくても、
はい、
一本バゲタを体験してもらえます。
なるほど、なるほど。はい、
なくてもいけるという
です、ね。なるほど。はい。
まもなくやってくる5回目の3.11 に向けて、
はい、
ラン311というイベントも行いますと。
あ、そうですか。
3月11日を挟む3月の5日から13日までの期間、
はいはいはい、
走るだけではなく歩いたり自転車に乗ったりしても構いません。
なるほど。
いろんな方に参加していただきますという、まあ、だからこれ別にどこでやるとかじゃなくて、
うん、
まあ個人的にこう走って、
なるほど、
例のあの震災に思いを馳せろ、
まあ、馳
せて、ね、嘘をくくれという、まあ、東北とか、あと関東の方もね、結構日があったり、まあ、北海道の方もね、あったとかなかった、青森ですか、
はい、
そういう話聞きますけど、はい、まあ、そういうイベントやと思います。
はい、
まだ18万人もの帰宅難民がいる東北、その思いを忘れず、ランナーは走ることで祈りを捧げられたらいいなと思います。
ですね、
3月13日には、ピースラン311を大阪城公園で実施します。
なるほど。
東北から遠く離れてはいますが、同じ思いで走りたいと思います。
はい。
共に走る競争できる方は参加してくださいということでございます。
わかりました。ね、いろいろと。だから、
うん、
ね、走りは僕はちょっと行けまへんけども、よう走りまへんので、堪忍してもらいますが、まあ気分だけでもね。
あ、そうそうそう、そう。
まあ高橋さんの方が偉いなことですから、
そういうことです。
無事成功をお祈りいたしております。
はい、313、3月13日、まだちょっと寒い日ですよね、多分ね。うん、まあどうなるんでしょうかね。
うん、暑くても寒くてもよう走りまへん
わ。
はい、すみません。
まだまだ寒い日が続きますが、皆さんご自愛ください。
はい、
ということで、ピースランナーの高橋克彦さんでございました。ね、
本当に一生懸命頑張ってください。ありがとうございます。はい。
はい、次はですね、
はい、
オフィス樋口さん。
はい、いいですね、樋口さん。早速伺いましょう。
掲示板に書いてくれました。
あ、そうですか。
なんで皆さんまたよかったら、JODB のホームページの掲示板から進
んでください。樋口さんは大体掲示板が多いんですかね。
いや、そんなことないです。
時には違うんですか。
たまにね、その、JODB のメールがいっぱいになって、
なるほど。
その、メール送れない時があるんですよ。その時は、送ってくる。まあ僕はちょっとちゃんと管理しとったらいい話なんで。
あ、そうなんですか。
気をつけます。
はい、わかりました。
2月の7日に、
うん、
姫路サブカルフェスティバルというイベントが、姫路城前の大手前公園で開催されます。
ああ、大きな公園ですね、これね。はい。
痛い車。コスプレだけではなく、KRD8 のライブもありますと。
ああ、そうですか。
私が応援している KRD を見に行くのはどうでしょうかという、
これ
僕に対する提案ですね。
あ、そうですか。
詳しくは次のアドレスにアクセスしてくださいということで、まあ、これがその、
お
姫路サブカルフェスティバル
ですね。なるほど。これがこのホームページですか、このサブカルフェスティバル。
そう
なるほど、そうですか。
姫路サブカルフェスティバル。
かわいいですね。
はい。
はあ、ほんで真っ白のお城とこの、
あ、
ねえ、この
女性のね、
うん、
ハンバーガーみたいなの持ってます
よ
ね。
いい。
姫路バーガー博覧会。
ダブルハンバーガーですね、
はい、
これ。はあ、ほんと。
HBGLZ。ノーアイドル、ノーバーガー
と、ね。ああ、たくさんの可愛い子が並んでますわ。すごいな。ピンクですね、やっぱりこれらはね。へえ。
まあそういうイベントがあると。
まあ、樋口さんがおられなかったら、こんな、あの、ホームページ、一緒に見られるんですね。
いや、来週から見れますよ、文雄くん。
いや、
ぜひ見てください。
まあ、俺もデジタルになりますからね。
はい、2月の6日は、KRD8 の定期ライブが、イーグレ姫路のアートホールで開催されます。
あ、そうですか。
2月6日空いている人は定期ライブもいかがでしょうかという、
はい、
リスナーさんに対する
提案です。はい、あの興味のある方はどうぞ、
そうですね、
参加してください。はい、
馬場さんのアイドルボラボラの感想も聞きたいですと。
ありがとうございます。
僕ですかね。
なんかそうです。いや、僕にはまさか誘いはないでしょう。
海外に行く予定ですが日程は決まりましたかと。
はいはい、
大体決まっております。
はいはい、
でね、これ面白いこと書いてるんですよね。はい、FM 戦に代理出演を打診しましたが、前田さんの回答はどうですか。
そうですか。それ一回行こう。なんか、
いや、これ多分僕が言わんとダメなんですけど。
あ、そうですか。
もうすでにそのスカイプがもうかなり前に決まってたんで。
あ、
前田さんには言ってません。
あ、そうでしたね。
すいません、樋口さん。
あ、すいませんでした。はい、ね、
結構前からもうね、スカイプが決まってたみたいなんですよね。
そうですよ。そうなんですよ。はい。まあまあね、1時間でも。
まあ一応、文雄君の名前ついてますからね、
番組ね。
そ
うですね。
そこでオフィス樋口さん出てきたら、あれと思いますよね。
うん。
まあ面白いと思うんですけどね。
うん、まあ、あの人どこ行っても話できる人です
ね。あ、まあまあそうですね。
硬い話か柔らかい話までやりますね。
そういうこと
です。はい。
というわけで、樋口さんからのメールでございました。
はい。今回は遠慮していただくということですね。
そういうことですね。
わかりました。
はい。他ね、 NPO 自動車活用推進研究会の、
はいはい、
いつも小林さんという方からメールをもらうんですけど、今回ね、内海さんという方ですね。そうですか。で、まあ、いろいろ面白い、なんか選手は確か、映画の話がありましたよね。
ありましたかね、小林さんの方からね。
はい、そうそう、自転車が、その、はい、なんかこう、自動車と共存するにはどうしたらいいかみたいな、確か映画で、まあ、僕ら面白そうやなと言ってたんですけど、はいはいはい、まあ、今回もいろいろですね、
はい、
こう、提案してほしいような、あとは、なんか、資料の提供ももしできたらしてくれみたいな、こう、お頼みのメールやったんですけど、
そうですか。
まあ、また、いろいろ活動されてるということで、
はい、
皆さん、ぜひ、
面々とやって
は
りますもんね、
はい、自活権、チェックしてみてください。
はい、ありがとうございました。
あと、いただきました。
はい。
松井さんでございます。
たくさん触れ入りましたもんね。はい。
お例のスバルの。
機関誌ですね。はい、中之島の本もね、いつも、
ね、月刊
冬眠。これ面白い本ですね。月刊冬眠中中之島の本ですけども。
これは何でしょうか。
これが面白そうですね。はい、どう見えどう見るというね。はい、ここ松井さんなぜか知らんけども、この伊丹のね美術館と知り合いなんか知りませんけどね。
はいはい、
いつも招待券くれはりまして。
知り上がりことぶきさんって漫画家ですね。
この知り上がりことぶきさんがですね。
ことぶきですけど、
ね。ことぶきさんですから、はい、どう見えという絵描きさんがやはるんですけどね、
はい。
これをどう見るということをやはるんですよ。これをどう見えがというのはこの伊丹の美術館のなんかコレクションで結構充実してはるんです、はい。だからそのコレクションを見ながらそのどう見えどう見るということがね。
まあちょっと洒落も込めてるわけですよね。まあ、
洒落と言葉の遊びも含めて、で知り上がりことぶきって僕何のしてわからんかったんですよ、
ね。漫画家ですね。
何してる人かいな
と、ね。漫画家で一時期ね、はい、なんか今もやってるのかな、朝日新聞かなんかの確か夕刊かなんかの漫画書いてはったはずですよ。ことぶきさんは、
まあ、ののちゃんではないですよね。
あれはね、はい、石井久一さんですかね。
うん、あの人はもっと有名
なんですか。岡山県の出身の方ですね。
す
石井久一さんは、まあ、
その人の
白井さんはどこの人か知らないですけどね、
うん、この人がまあその今回伊丹の美術館で、まあ、かなりショッキングなこう色のこう
そのポスターの色すごいな。それ何か見えへんわ。何か出るのか、
はいはい、まあ、ちょっとそういう意味では、まあ、色でびっくりさせてるポスターで、はい、この招待券を松井さんくれはってですね、ぜひお前行ってこいって言われてるんですけども、
あと以前文雄くんがですね、
はい、
JOBB でちょっと紹介しました、
はい、
異臭列蔵の特別展のチケットもいただきました、
ええ、あ、これはもう必ず行きます。
これ大阪の吹田にある国立民族学博物館で2月の25日からスタートいたします、
はい、
これは面白
そうですね。
どうぞ、
はい、ありがとう。これは私が
行ってます。他にはね、蒲生県の大阪史跡巡りの会、はい、っていうのもいただいて、これスケジュールを。
これはね、蒲生健さんっていうのは、はい、まあ、なんか、おそらく議員の方やと思うんやけども、
あ、そうなんですか、
大阪市のですね。
あ、なるほど。
その方が、まあ、
いろいろ。面白そうなことやってある方ですね。
面白いことしはる人みたいですよ。
大阪城歩いて、あ、そうなんですか。
うんうん、
大阪城歩いて初登場、
うん。もうやらはったんですよ、それはね。
1月4日。
はいはい。
で、この2月7日には、須磨寺。
はい、
行くらしいですよ、ね、北の天満宮とか
ちょっとハイキンググループみたいな ね、
そ, うですね、
そんなことも
最後松尾大社行ってますね。
あ、そうですか。
京都ですよね、はいはい、岩清水八幡宮も、
まあ、そういうリストも送ってくれはりましたね、はい、で京都のあの例のね、
はい、
この
小学校ですか、
美術館ですよ。
あ、はい、あの駅の
駅美術館の
伊勢丹のね、
はい、これも面白いですね。京薩摩の展覧会というのがあります。いつもありがとうございます。
で、他にね、こっちまた共同ネタなんですけど、うん、ギア、
あ、いい、ね、
ノンバーバルパフォーマンスギアのまた広告いただきまして、
はい、いつも気にかけてくれはりまして、ね、はい、
ロングラン公演、
ありがとうございます。5
年目に突入と、ね、2016年の4月に
大きくなってきましたよね、
はい、第2のコンテンツが まもなく指導と、なんかまた新しいことされるんですかね。
なんかまあこの観光ブーム、インバウンドの部分と乗ってですね、
そうですね、
ギアさんの伸びみたいなのがすごいですね。
現在公演中のギアは先日観客動員数8万人を突破いたしました。2016年4月でロングラン5年目にも突入、
はい、
少しでも進化し続けられるように細かな改定を実施していますと、
うん、そうですね、もうこちょこちょこちょこ、
そうですね、ここの絵時は、ね、そのアンケートを取って、内容を、まあ、オリジナル部分は変えないんですけど、ちょっと演出とか変えるところです、だから、僕3、4回見に行きましたから、全部漢字違いましたから
ね、うん。なるほどね。それはすごいですよね。
面白いところですよね。
ね、
うん、一方、ロングラン第2コンテンツとして、世界のダンスに大いなる影響を与えた、暗黒舞踏の試験公演を開始することになりました。
それは知らんな。
暗黒舞踏ですか。
なんか
暗そうですよね。
まあ、それくらいがどうかな。
名前だけですけどね。
そうですね。
そこら辺のことはちょっと今わかんないな、暗黒舞踏に関しては。
あれですね、
まあまあ、まず自分で調べてみますわ。皆さんまた興味ある方は、ギア、 調べてみてください。
はい、面白そうです。面白そうです。面白いです。
GEAR でギアでございます。はい、
うんうん。
京都の劇場です。
言葉を使わんとね。
そうです。
肉体的な表現だけで、まあ、あいろんな、こう、気分を
取り上げていただいて。パントマイムとか、
はいはい、
ダンスとか、
すごいです。
あとマジックとか、
うん、
あとはマイムですね。ジャグリングも、ドールも出ておりますね。
また舞台装置が面白い。
面白い
です、ね。あれやってる会場がね、
はい、
元の毎日会館ですよね。
毎日新聞の京都。
京都支局です。
京都支局か、
はい、
ね、ビルとして建設された、はい、昭和3年、
はい、
武田五一さん、
もう考えられるぐらいモダンですよ
ね、
やっぱり武田ってすごい人やったよなと
思
いますよね。
それをリノベーションして、今あの、まあ、全部がギアの専門劇場はないですけど、一部専門劇場、
はい、
専用劇場として運営されております。
はい、はい、いい面白い思いつきでしたね、これはね。
ふみおくん、こんな感じですかね。
はい、まあ大体僕今 お話したようなことで、今日言いたいことは言い尽くしました。
またですね、来週もちょっといろいろおもろいネタ、はい、考えのダメですね、なんかありますか。
口を慎みながら悪口を控えながら、
そうですよ、なんかどっかあかんとか。
いや、もうまあ僕しかさ言いませんけどね、言いませんからな、みんなな。
まあ言うてもあんまり影響ないけど、
ね、何も影響ない、影響ないから言うてるんです
よ、
はい、まあ皆さんも許してくれてはるん
ですよ、はい、そういうことですよね。
好き気ままに、
まあ、できればもうちょっと影響力を、
そうですね、
持ちたい JOBBB でございます。
それとまたあの海外取材の方もね、しっかりやっていきたいなと思ってます。
どうなるでしょうかね。あと、現地と、あの、FM 川柳の、
スカイプね。
スカイプもどうなるか。
ね、
まあ、心配しててもしゃあないんでね。
まあ、そうです、そうです。
うまくいくと、思えば何でもうまくいく。
はい、そういうことですね。
ということでね。
何でもかんでもやってみることです。
そういうことです。
はい。
というわけで、
はい、
JOBBB420 は、
はい、
今週すべてのプログラム終了いたしました。
はい。
リスナーの皆さん、最後までお付き合いくださり、はい、ありがとうございます。
おかげで成り立っております、はい。ありがとうございます。
JOBBB420 は、私、バンバテッペイと、
はい、バンバフミ
オ。そして、お料理コーナー、よっちゃん。
はい。
JR 神戸線、摂津、本山駅、パレルモの皆様。
はいはい。
美穂さん、オリーブさん、美穂さんのご主人様。
はいはい、
まあ、私の娘もおりました。
はいはい、おりました。
そして、大阪玉造の日の出通り商店街の皆様、はいはいはいはい、リスナーの皆様でお送りしました。
はい。
YouTube チャンネルも。
はい。
またパソコンの調子戻ったんで、
ね、
あの、指導していってますんで、
はいはい、
また皆さん、あの、太巻きの動画とか、
ですね、
あとは、あの、例の、何でしたあの、あれですよ、あの魚何でしたっけ、あの、例の焼き魚ですよ、
焼き魚。
ハモじゃなくて。
太平洋鮭とかいうやつですか、
ね、あ、違う違う違う、アトランティックサーモンはね、
あの、
この後すぐに僕更新します。というか、皆さん、この JOBB420 が更新と同時にアトランティックサーモン更新しますんで、
はい、
あれですよ、あれちょっと忘れてしまいました。ブリの照り焼きや。これももう公開しましたから。
あ、まあ、やっとできた、
ね。あと以前僕らがボラボラした、疎開道路ボラボラの動画も全10回で、一応スタートから、まあゴールまで踏破しましたんで。
結構見てくれてありますか、ぼちぼち。
まあまあ見てますね。
そうですか、
ね、あと、太巻きがやっぱり、みんな話題なんかな、よう見てくれてますね。
まあ、本当もうちょっと早やっといたらよかったけどね。
いや、もうそれはね、パソコンの調子いかんなんで、しょうがないところでございまして、はい、あの、ラジオと YouTube の動画、
うん、
そしてホームページもまた皆さん、あの、ま、いいねボタン押すとこあるんで、教えてください。
300万突破に頑張りましょう。
もうね、200何万人ぐらいいってますんで、もうすぐやと。あと、チャンネル登録者も今1700人超えましたんで、
嬉しいですね、ありがとう。
まだの方、ぜひ YouTube のチャンネル登録お願いいたします。
まあ、
以上をもちまして、我々の、はい、JOBBB 皆さんの JOBB 終了いたします、はい、来週木曜日深夜1時の JOBBB421 の更新時刻まで皆様さようなら。
さようなら。